全国100名程度のリスナーの皆さんおはこんばんは。このポッドキャストは大阪産業大学デザイン工学部情報システム学科の授業コンピュータの仕組みのサポート用です。
ディスプレイがない。
あら残念。
いやディスプレイはあんねやけど、ディスプレイの電源のケーブルがない。
研究室にいっぱいあんのにね。
そうですね。クソ、
研究室行きたいよって。
研究室は行きたいしな、まあ、研究室だけじゃなくて図書館も行きたいんやけど。
ラーメンも、
ね、鍋、
ラーメン、
ああ明日ですね。
あ、明日ラーメンの日
やった。明日ゴッドイットの日です。
ゴッドイットゴッドイット。
あとなんか、今日の授業なんですけど、
うん。
ところどころ、音声飛んでました。
あ、飛んでた？
飛んでるように聞こえました。
あー。窓かヒロシやな。
ごめん、わかれへん。
え、飛んで。
回って、YouTube はずっと回ってる。
はい。
うん、もちろんおはよう。
おはようございます。
さて、こうしよっと、あれ切らな、はい、これでいいかな。
なんか、
はい、
ことが
気のせいです。
ケーブ
ルが足りんな。
あ、
なんでもないです。
今日2バイトの感じコードの話をしたから、
はい。
本当やったら、ほら、あの課題とか、あのレポート課題とか、あのレポート課題が出せんねんけどね。
そうですね。
うん。ただ、今1年生に出すと、やばいやろな。
どうでしょう？出してみても。
出してみる？
出してみて、様子を伺う。
あ、一回。
っていうのが一つ。で、二つ目は。
一発目なら、確か、Windows でもできた気がする。
まあまあ、Windows ってい
う
か、
Windows
でも
できるやつ。Windows でもできるや
つ。うん。ブラウザでも動いた気がするけど。まあ、ツール使えばね。
ああ、なかったね。ツール使ってやるっていうのね。
そうそうそう。俺はツール使った方が
いい。やっぱ一回で、そのアンドリューの授業の面白みと言ったらそこでしょ。
あれ面白み？
いや、やっぱ、あれこそなんか、あ、情報来たなっていう、
ああ。
実感が一番湧きましたけどね。俺の
中で。
だね。うん。昔ね、13H の、まあ、途中で辞めちゃったんやけど、13H の JD がいて、で、彼氏がね、阪大の情報やねん。
はいはいはい。
そんな、聞くやん、彼氏に。
はい。
ええー、なぁ、こんな問題俺もやりたいとか言ってたらしい。
まあまあ、気持ちは、うん、わかると思う。
けど俺も、普通にケンタッキーというか、スイタなんで、
うん。
結構阪大生に聞いたりしてたんですけど、みんなわかってなかったですよ。
あら。それ、ちょっと阪大の、
阪大の情報の人ですね。
はい。うん。
Linux 環境を使ってないみたいな言
ってた。ああ、そうだったって阪大って BSD やろ。斉藤先生が。
斉藤先生っていう人が言い張るんですね。
ああ、なんだっけな、なんとかセンターって、うちで言う浄化センター。
ああ。
うん。あのね、管理者のスキルの基準になってる人なので、斎藤っていう単位があんねん。
1斎藤、2斎藤があんねん。
いや、2斎藤なんておれへんって。みんな 0.5 斎藤とか 0.4 斎
藤。そういうことだよ。
そう。
大丈夫？ 3 斎藤とか 3.1 斎藤とか 3.14 斎藤とか出てきてんの？
いや、それはありえへん、ありえへん。あれやで、昔、拡張ボードの、仕様が分からへんから、デバイスドライバーかからへんっていう話をユニックス研究会でやってたんや。
ほう。
ほんなら、来てた他の大学の先生がな、阪大の斎藤やと。 スペックよこせって言ったら、出してくれるんちゃうのって、みんな言うのよ。な、本人が、そこまでしてドライバーかけんかったらかっこ悪いやろって言ったら、みんな、え、先生かけないことあるんですかとか言って、言うぐらいの人やからね。
すごいな、斎藤。一
斎藤。うん。斎藤っていう単やからね。0. 何斎藤とかって言って。
ああ。じゃあみんな1斎藤を目指すわけやな。
なかなかできへんで、1斎藤でも。
いやでも言われて、すごいな。1斎藤、2斎藤か。
うん、だからみんな 0. 何斎藤やからね。
それは、多少なんですか？それとも自称で俺何斎藤やったからとかそういう話なんですか？
そのね、1斎藤の基準がね、はっきりせえへん。
はあ、
じゃあ1斎藤って変動していくんじゃないですか？
まあ変動していくけどかなり上の方やからもうサチュレーション起こしてるからね。あの、一般人からしたら雲の上やから一緒。
はあ、なんでって言えば、まあまあ確かに、なんか、こう、すごい人がいっぱいいてるイメージしかないけれども。
あ、そう言うと、その、ゴッと言ったと思い出したけど、土曜日にね、あの、神戸のソウルフードになる、モッコスのラーメンを食いに行ったのよ。
はいはい。
で、麺を食いに行ったら麺が割れてたのよ。で、インスタグラムに入れたけど。
なるほど。
あ、麺が割れてたの、麺はあの、食べる方の麺じゃなくて、顔の方の麺が割れてたっていうね。うん、お店の人にね、バレてたわ。誰か。兄貴の近所なんでね。
ああ。
うん。
麺が割れ
てた。割れてしまった。バレてたわ。そうそう。麺を食いに行くと麺が割れてた。
うん。
まあ、ゴットンでも割れてるからね、麺は。
まあ、割れてますね。
そうそう、あの、国用の T260 買って、伝票作ったよ、ちゃんと。明日持っていける。
結局、あれは、確か、どうなんやろ。
ん？
結局、あれは、僕ら、就活とかで使えるのかなっていう話を、だいぶ。
何を。
あ、インクペン。インクペンじゃないわ。インクの鉛筆。
あ、インクの鉛筆？
うん。
インクの鉛筆は、無理かな、微妙やな。日本じゃ難しいやろな。
日本じゃってことは。
いや、そもそもね、なんでインクが入った鉛筆が出てきたかって言ったら、図書館用なのよ。
うん。
で、普通の万年筆じゃなくて、例えばパイロットの823みたいな、カスタム823みたいなプランジャー式ってのがあってね。
へ
え。で、これ、ピストンを一番前まで押し込んどくと、インクが入ってる部分と首軸の間が締まるわけよ、キュッと。
うん。
で、そうすると、これ先止め式って言って、要するに、インクは中に大量に持ってるけど、首軸の方に、要するに、ペンチにインクはいきませんという仕様やねんね。
うん。
で、昔の万年筆ってそれが多かったのよ。要するに先止めし、要は、今みたいに、空気の膨張とかそういうのを計算してきちっと作ってなくて、っていうか、その作れなくて、要は、温度が高くなるとインク漏れるとか、まあ、気圧が低くなるとインク漏れるとかってあったから、先止め式って言って、要するに、インクを止める仕掛けが入ってたわけよね。で、そうすると、その先止めで止めた状態で、ペン先上にして持っとくと、まあ、ペン先だけ乾くからインク出えへんと。
ああ、もう固まると。
固まるっていうか、まあまあ、抜けてまうからね。で、そうすると、先止めを緩めるやろ？
はいはい。
で、緩めて、ボディにはいっぱいインク入ってるから、それはペッペッと振るわけやんか。
うん。
で、ペッペッと振ったら、ペン芯の方にインクが行って書けるようになると。で、それを図書館でやられると、インクが飛んで本につくと。
困りますね。
うん。だからね、東京の方でも古い図書館行くと、万年筆使用禁止って入り口に書いた看板残ってたりするのよ。
へえ。
で、そういうところで、ノートを取りたいと。勉強したい。だけど、鉛筆で書いたら、消えちゃうと。じゃあどうするかって言ったら、鉛筆の芯の中にインクを混ぜておいて、書いた時は鉛筆やから、これは鉛筆として使えると。 だけど時間が経ったら空気中の水分を吸って、インクとして定着するから消えなくなると。いうのでできてきたね。だから今で言ったらそういう用途はほぼないわけよね。
まあ、必要ないからね。てか、そもそも万年筆はもともとあんまり使わないというか。うん、
で、万年筆も、例えばプレジールみたいな、プラチナのね、プレジールとかプレピーみたいな、なんとかスリップって言って、1年間キャップ閉めたまま放置しても乾きませんよとかっていうのは出てきてるわけじゃん。そうすると、そんな、キャップを開けてペッペッと振るとかっていうことは基本的にないわけよね。
うん。
うん、そうすると、インクペンシルも必要なくなるし、図書館の入り口に万年筆禁止っていう看板も出てこないわけやな。
まあ昔は万年筆の作りが甘かったっていうか、まあまあまあ、そういう作りやった。
うん。
まあそもそも最近は万年筆使う人も少なくなっちゃったし、ね。
なことないよ。
ん？うん。なことない。まあ、まあまあ。まあ、俺が知らないだけか。
うん。
なるほど。よいしょ。ヒートシンクが。これどこつけんの？
そら、ラズパイのヒートシンクは発電するところやから、あれや、ロジックのチップか CPU しかつけるとこないでな。
SOC と、あれ見たら、これはどこだ？あ、はいはいはい。
ねえ、本当にこの2バイト文字を使ったね、あのレポートを出したいね。エスケープシーケンスの話もしたしね、なんかむっちゃ答え言ってるよね、これ。レポート出た時の。
いいな
ぁ。
いいなぁ。まあ確かにな。
うん。
俺らの時は、でも俺らの時も授業では行ったからな。
まあ、ネタは振ってるからね。まあ、ネタ振った上でのレポートやからな。
ただまあ、その、ネタと、課題の関連性っていうものに気づくのに、1週間から2週間かかるわけですね。
で、レポート締め切り終わってんねんな。
そういうことです。
うん。
まあ、その点、これは、残るから。
そうだね。
そうやね。でも、締め切りが過ぎてるからな。
うん。
後から聞いて復習はできるけどな。
復習できるだけマシというか、
最悪あれよ、翌年単位取りに来るみたいな。
俺取りに行きましたよね。
うん。まあ、今年もね、18171615141とかって言い張るからね。履修者見てたら。
でも俺ディスコードで14とか16とか見たっけ？
16は見たか？いや、だから履修申請はしてるけど、レポート全然出してない人もいますからね。
今これ4回目ですかね？ 5 回目でした
っけ？ 5 回目。
うん、まずいな。そろそろ書かねえと。
うん。ほら、卒検生でもさ、全然反応ないのいるやんか。
まあ、反応というか、生きてるのかすら怪しい人は何人か。うん、まあ、生きてると思う。ディスコード生きてるし。
いや今日、ゆいに入れって言ったんですけどね。
ああ。来ないね。
昨日登録して多分ここにも入ったはずやねんけど。
まあ。僕と、おじろんと、市川ちゃんと、あと二人。
いや、ね、卒検生うち8人おんのよ、今年。
は？
ん？そんなにいるんす
か？そっか。そうやな。あと、俺らが知らん上の先輩見てるわけ。
だから、17が5人やな。
5人。うん、まあそうですね。俺らが認識してるのはね。
いや、卒検生5人やね、17がな。
うん、
で、それ以外が3人おって8人やねんけど、こう、17、3人と16ぐらいしか反応がないからね、卒検。
17、3人。ああ、はいはいはい。
うん。
まあね、まあ、卒検云々の前に、まず研究室に、まあ、いてたというか。
そうやね。ほぼ来てなかったからね。まあ、だから、今年の卒検は半分ぐらいかな、卒業すんの。
もちろん。
あ、来てる。来てるけど、これあれや、ロールつけたらなあかんわ。待ってよ、どうするやった。
さて、ちょっとこっちもいろいろと。
これどうするんやったっけな、ちょっと待ってよ。あ、これか。ロールなし、これを。はい。これで、ユイにロールつけたから、一回抜けてもう一回入ったら多分マイクミュート切れると思う。聞こえてるかな本人に。本人聞こえてるはずやけど。
あ、やべ。
え？
いや、大丈夫です。
あ、一回抜けたね。はい。これで入ってきたらマイクミュートが、あ、来た来た。ほら、マイクミュート切れたね。
うまい、切りました。
うまい。
はい。
あと、久しぶりです、と。
生きてますか？
生きてます。
生きてたらいいねんけど。
まあ、正直な、消息不明っていう扱いやったからな、今のところまで。
そうやね。
生きてるのかすら定かではないという。うん。
あ、オッケー。
ん？ちょっとマイク変えます。
はいはい。さあ、今日もね、朝来てたらこう前にこう制服を着て歩いてるのがいてね、そのままキャンパスに入っていくねんけどね、大学生が全然来れへんというね、状況なんで。もうどうしよっかなって。
でも学長がなんか、
うん、
研究生はみたいな言ってたのは、学長判断では無理なんですか？
いや、学長が判断すんねん。
しま。ああ、なんかこういう案もあるよみたいな感じで言ってたってことですか？
うん、だから、最終的に大学の入校をどうするかとか、授業をどうするかは、学長が判断されることやから、学長からこうやるよと降りてくる。だから、今、中央キャンパスなんかやと、東西しか入り口開いてないねんけど、警備のおっちゃん立ってんのよね。日系サービスの。で、学生来たら追い返されんのよね。
あ、そうなの。
うん。ところが、当院の生徒はそのまま校舎入ってくのよね。だから、あれ、下宿してる。ん？あ、
ごとんところから盛り込みやんのかな。
まあ、東部キャンパスは手薄やからね、警備が。以下省略にしとくわ。
ほう？
だから東部キャン、中央キャンパスは、北門も閉めて、東西しか入り口が開いてなくて、まあ、東側が開いてるのは我々、東キャンパスの人間が本館とか行くときに入るからね、うん。で、でもそこずーっと警備のおっちゃん立ってるからね。
うん。
うん、でも東キャンパスはあちこち穴があるから、セキュリティホールはいっぱいあるんやろね。以下省略。
え、なんか、いついつまでに、最終的な報告出しますみたいなのも来てないんですかね。
うん。まだ何も決まってないね。こういうことを検討していますっていう話は出てるけど、じゃ具体的にどうするかはまだお返事いただいてない。いろいろ質問投げてんねんで、こう、メールで、気が弱い大垣ですって書いて。うん。気が弱いって、こう、5文字が枕言葉やからね、私の。うん。
自称ですか？自称。自称枕言葉。
うん、自称枕言葉やけど。うん、ただね、全然今んとこ、まあ、明日ちょっと偉いさんの集まる会議があるから、そこでなんか出てくるのかもしれへんけど。
とりあえず他のところの研究室の、まあ、から教えてもらうんやけど、まあ、今のところ、研究室に入れるように、許可制で入れる。
ん？許可制で入れる何って？
連絡が回ってるのは確からしい。
ああ。ただ許可制で入れるようにするって言ってるけど、それを具体的にどうするかが全然出てきてないからね。
うん。
ええ。
まあっていうのもあるし、許可制で入れるようになったとしても、行きたくないっすっていう学生だって、まあまだまだいてるわけで。
そうやね。だから、これは実験実習をまあまだやるっていう検討してた時も、実験実習はやっていいけど、ウイルス怖いから行きませんっていう学生は別に構わへんと。言うけど、それ実験実習できへんからね、来えへん子は。
うん。
いや、来てやった子と、怖いから来ませんっていう子を同じ成績つけるわけにいかんやろ。
うん、まあ。その住んでる場所からどういう経路で来るのかっていうのも、まあ人によって、うん。
だから、ガロンのペットボトル被ってきたえって言ってんけどな、俺は。
少なくとも、ガロンのペットボトル、日本で被ってる人、俺は見たことないんだよな、そういう。
俺も見たことない。
ああ、じゃあ初めての試みなわけか。
うん。
うん。どんだけ、こう、ツイッターに上がるか。
そうやね、電車、でも電車乗っててさ、それ写真撮られて上がったら、肖像権の侵害って言えるからね。
まあ上がった時点で負けな気がするけどね。
うん。
まあまあ、ガロンのペットボトル、まあ、フェイスシールドぐらいはなんかあってもいいとは思う。
うん、まあ俺、この間ホームセンターでフェイスシールド10枚セット1980円ってなったね。
フェイスシールドが売ってんの？
うん。もう、フェイスシールドのその、シールドになる透明の部分と、あと頭につけるための、なんか、あるやんか部品が。
まあ。
それが10個分入って、1980円。
研究室で買います？
俺作ったで、まあ、フェイスシールド。
いや、うん、あの、コーラじゃなくて。
いや、コーラのあれじゃなくて、ちゃんとしたやつを作った、ほんと。
あ、作られました。
うん、今度ちゃんとバットラー、設計図がウェブで無料で公開されてるから、それをベースに作ったよ。
うん。
ただし、メガネのつるにつけるっていうやつやから、メガネっこ前提なのよね。
まあ、伊達メガネでも。
まあ、だからコンタクトの人とかは伊達メガネにするとか、いるけど、とりあえずメガネにぶら下げるっていうか、メガネを、金具代わりに使って使うってやつね。
うん。
は作った。で、これがね、クリアファイル、いわゆるクリアファイルで作ったら透明度は低くて、あかんから、事務室に貼ってるフィルムそのままちょっとくすねて作ったらうまいこと言った。
ガラス防止、ガラス飛び散るの防止のやつ？
うん。透明度高い。で、高透明っていうですね、むちゃ透明な、クリアファイルあんねんけど、どこも品切れ。
でしょうね。
みんな考えてること一緒。
うん、ってことはクリアファイルの買い占めがまた？
そうやね、おそらく、今、買い占め進んでんのが、ホットケーキミックスと小麦粉やろ。
なぜ？
みんな、ステイアットホームで暇やから、
あ、
パン作ったりすんねんか。
そうやな。うちのところでも、まあ、餃子の皮とホイップクリームと、パスタと、
うん。
は、全然入ってい
く。パスタガラガラやろ、棚が。
ガラガラ。
この、大学近所の丸中でも、パスタの棚だけすっかすかやねん。
どこ入るの？
うん。トイレットペーパーとかね、ティッシュはね、もう、全然問題なく在庫あって。
うん。
マスクも大量にありますからね。
マスクね、382円で10枚入りってあんのよ。で、同じ値段やねんけど、お一人様一つって言ってた時はみんなもう重なってってえな。で、お一人様三つまでって言ったらみんな三つ抱えていくねんけど、昨日の段階でお一人様10箱までって書いてあんのよ。
はい。
もうみんなストーリーもうみんなあるんかいって。
まあ、まあ、
で、某中国人がいっぱい住んでるところの近くの商店街で、1500円。プラス税まで落ちたね。50枚。
3000円ぐらいしなかったっけ、元。
うん。で、1500円やねんけど、2箱買ったら2200円やったかな。だから2900円。3箱買ったら4200円って書いてあって、しかもね、40箱入りのカートンで買ったら無料で送りますって書いてあるから、 多分箱で抱えてるんやと思うわ、お店が。で、早く売りたいんやろ。あの、もう1000円ぐらいになりそうやからね、そろそろ。50枚1箱は。
まあまあ、売れるうちに売っとかんと。
うん、この騒ぎの前やったら50枚400円から500円やってんな。
そのぐらいだ。
うん。俺が買ったんで60枚400円やったもんね。
はあ。
日本製で。で、もう1000円切りそうやからそろそろ10枚、あ、50枚1箱が。
うん。
そうすると多分今、商店街で売ってる人たちはもっと高い値段で仕入れてるから、とにかくもう今売り切ってしまわんと、あかんなる。
コロナに潰れるんじゃなくてマスクに潰されるのか。
おそらくそうかの、それで大損する可能性あるよね。逆に言うと輸入して、どうですかって言ってお店に卸した業者さんは、その高い値段で卸してるから、もうこれ原価ですとか言って卸せるけど、店の方は原価を切って売ってるかもしれへんね、そろそろ。
まあ、うん、しょうがないっちゃしょうがない気がするけどな。うん、
とにかく枚数制限なくなったからね。40箱入りの段ボール箱で買ってくれても OK っていうぐらいから。
大体もう一つの家庭で、まあ、100枚ぐらい抱えとかんとやばいよねみたいな感じの、まあ、そういう認識ができ始めてるから、まあ、第2波、第3波来てもまあ、そういうのはもう使えなくなってるかな。
うん、もうね、どこも多分ね、なかったらあかんって、買いだめして買いだめしていっぱい持ってるんやと思うわ。その、3箱って言ったら3箱を、捕まえてレジ持っていく人たちはね。
うん。まあ、マスクね。使い捨てマスクもまあ、そんな感じで売れてきたけど、普通の使い捨てない方の布マスクも、なんか、まあ、なんとか店頭並び始めたぐらいじゃないかな。
うん、布マスクね。水野が水着素材で作ったとか。ああ
、出
ましたね。
うん。あとユニクロも出すらしいね。
なんかエアリズムの素材、
ね。うん、エアリズム使って夏マスクとかいうので。
うん、まあ、これから暑なるしな。
うん。
まあ。
だこれから多分マスクして、運動して、熱中症で亡くなるっていう、まあ中国なんかそれ出てきてるからね。
何人か死んでましたね。
うん。そっちの心配せなあかんなってくるね、今度。
うん、まあ、夏場にもマスクしたまま運動させるのがどうかっていう議論がまた。
うん。
ただまあな、体育がない学校ってそれはそれでなんか物悲しいと俺は思うんだと思う。もちろんどう？
まあ、そうは水泳しといてもらえば。
水泳一番まずないか？
いや、水泳ってさ、あれ、日本の基準では塩素濃度が一定以上なかったらあかんやん。
あ、はい。
あれで消毒になるからええねんって。
え？
だから、ジムみたいに、みんな汗かいて、空気よどんでるところはやばいけど、プールって、塩素が入ってるから、水に。それで消毒になるから、プールで感染するのはないねんって。
まあ、更衣室ぐらいですか？じゃあ、可能性。
そうそう、だから更衣室でもう喋りまくって感染する可能性はあるけど、プールそのものでは感染する危険ない。
うん、
あとね、意外と感染しないのがね、金属のボールをね、飛ばしてね、落ちてくるのを見るっていうやつ。
全国。
うん。あれって、レバーのハンドルのとこしか持たへんや、
うん。
で、あそこだけ消毒しといたら、みんな黙って前向いて、こう、黙々とやるやろ？
確かに、喋らないですね。
うん。だから、意外とね、あれ感染安全やねんって、パチンコ屋さんって。
うん、
でスロットは逆にコインをこう手で入れたり、その目打ちしたりしてボタンポコポコ押すから、スロットはひょっとしたら、やばいなっていう。
まあ、俺らあんまりやらないからよくわかんないけどっていうのがつく。
あ、剣をまたく往来は控えてくださいと言われてるうちはってやるけど、剣をまたくわけやな。
まあそうですね。
だから岡山から大阪に来たら兵庫県をまたいでんねんな。
県境をまたぐではなく？
だって、県をまたぐ移動するなっていうわけやんか。だ岡山から大阪に来る人は、兵庫県をまたいでるからあかんけど、兵庫県から大阪に来る人は、県はまたいでないよな。
まあまあ、字面ではね。
うん。
ただまあ、それで剣をまたいでないですって言われて、俺のバイクが石を投げられる可能性はなくはないっていう、なくならないと。
あのね、何やったっけ。高校が良くて大学がダメなのは、通学、要は大学はその県境をまたいだ通学をするなと言われてると。それから高校と大学では通学県が、通学の県が違うって言うねんけど、まあそこの高校はあれやで、神戸の山奥からでも来てるからね。
まあ、下手な大学生よりも移動距離は長いよねっていう話。
うん。
うん、まあなあ。
だからね、ちょっとね、今まあいろいろぶつぶつ文句は言ってんね。
うん。
まあ文句言うの私の仕事みたいなことやからね。
うん。あと何人ぐらい集まればいいかな。お問い合わせの、まあ、ちょっと、ごにょごにょしてますけれども。30人、20人ぐらいか。とりあえず今15人ぐらいですわ。どうなんやろな。あ、おじろやってくれる？そういえば、問い合わせ。
うん、全然いいけ
ど。OK。16人に増えました。こうやって増やしていく。ただまあなあ、問い合わせをやりまくったら、まあ浮くとは思うんやけどさ。
いや、少なくともね、何らかの返事は返さなあかんやろね、学生さんから問い合わせがあったら。
問い合わせしまくって、結局、いや、ダメですって決まってしまったら、それはそれで怖いし。まあでもな、だってな、今何も、出てないでしょ、文面。
そうやね。
うん、っていうのが一番めんどくさい。チューブラリンのままっちゅうのかね。うん、
とりあえず、全部非対面でするとしか出てないもんね。前期全部非対面っていう。っていうのと、別途学生保護者に送ったやつは、事業の質は担保しますっていうか、保証しますっていうことやろ。
ああ、なんか届きましたわ。
うん。要するに、非対面だけど、事業の質は保証しますよって言ったよな。
どういうことで保証をするというか、担保をするっていうのはどういう。
いや、だって、シスコのルーターやスイッチをいじくるような演習をさ、どうやってリモートですんのっていう。
全員に VR ゴーグル渡す？
いや、一つだけなってはあんねん。3回生を15605ネットワーク構築演習室に入れんねん。
うん。
まずな。で、小山が15607から遠隔で授業すんねん。
おー。
うん。
それ非対面で授業してるやろ？
非対面ではな。
うん。だって非対面っていう条件満たしておけか。
確かに。
で、我々今非対面の授業してるけど、学生が大学のすぐそばの下宿におるのか、ひょっとしたら海外におるのかわからんわけやん。距離は関係ないわけやんか。非対面っていうのは。
まあまあ。非対面ということだけを考えるとね。
うん。そうすると、演習室に学生がいて、二つ隣の部屋に小山がいて、授業そこからしたら、非対面の授業したことになるよね。
なるけど、それ小山先生やるかな。
まあ、それをヘリクツって言うねんけどね。
まあまあ。多分小山先生、小山先生動き回るやん、基本。
うん、だから、あとはあれだよ。そこの部屋から長いケーブルで、コンソールケーブル伸ばしといて、はい、何番の何とかのスイッチにさせーとかって言って、小山が向こうからギャーってやった。うん。は一応非対面で授業はしてるやろっていうね、へりくつを考えてんねん。
質は担保できてんのか、
まあまあ、100メートル以内なら、できんことは
ない。まあ、なんとかなるな、ケーブル上。うん、
だからね、非対面で質を担保して授業するっていうのね、まあ、私のこの、一年の授業もそうやけど、ね、変なんでけへんからね、課題とかあの課題をね。
そうですね。
だからほら、これ、順当に言ったら、来週って、ホフマン圧縮とか、あの辺の話やけど、圧縮のね、あれもでけへんやろ？
スピードうんたらかんたらみたいな。
まあ、教科書がもう手に入らない時点で、担保もクソも減ったぐらいもない。
うん、そこはなあ、あそこの本屋さんね。
喧嘩するわけにはいかないっていう。
いやー、まあ、アマゾンで買えなくはないっていう話もあるけどね。
うん。 アマゾンで買うのと学校で買うので何かしら違いっていうのはあるんですかね。
ね、大学のと、教科書販売で買うと割引があんねん。
それまた微妙な。
ただし条件があって、大学に取りに来たら割引。
クソやんけ。
で、家にお、配達になったら割引なしやねんけど、今年は配達のみやねん。
でしょうね。
うん。
ってことは Amazon の方が安くなる可能性も。
そう、ポイントついたりするとかね、あるから、トータルで言ったら Amazon の方が安くなる可能性はある。
それも教科書販売やめて Amazon に一択すれば。
ね、なんかね、そういうことやってるとこもあるよ。Amazon にあらかじめ言っといて、要はその、なんかその、大学用のなんか入り口みたいなのがあって、そっから頼んだ時しか在庫として出てこないみたいな、なんかそんなんが、なんかで聞いたな。日本やったか、アメリカやったか忘れたけど、
要するに。大学として取り置きをしてるってことですね。
そうそうそうそう。で、その、一定の期日が過ぎたら、もうそれは普通の人でも買えるけど、要するに普通に入っても買えるけど、とりあえず最初の一定期間は、その大学専用のところからしか買えないみたいな。
めんどくせえな。
絶対そっちの方がいい。
うん。いや、そしたら、在庫持つのも全部、もうアマゾンに丸投げできるわけやん。
わざわざ、俺らも7番でいいしな、そもそも。
うん。で、大学としたらもう、この教科書は、だいたい何冊、何冊って、そのリストだけ出しゃ済むわけやから、楽やと思うんだけどな。
まあ、やらないってことは何かしらあったりするわけ。
まあ、今やってる業者さんとの、こう、お付き合いがあるからっていうね。
大人の事情が。
うん、大人の事情やな、そこな。
まあ、教科書をそれで手に入れて、じゃあ今から巻き返しができるのかっていうのもまた違う面で問題になってくるわけですよね。
巻
き返すも何も状況が変わらないもんね。
そうなんだよ。だから担保する
ってことはないやね。担保するのはちょっと何やと思ったけど、あの文面見て。
うん。
えらい自信満々に言ってくる。
我々は質を担保します。
うん、まあ、ね、上の人は質を担保しますって保護者に言って、こっちに質を担保せよって言ったら終わりやからね。あ、言っちゃった。
確かに。
言っちゃった。
上は命令するだけで終わりやからな。
ただね、学長って、工学部機械工学科やねんね。
元
じゃなくて今も。で、工学部長もされてたし、副学長の一人は、交通機械工学科で、やっぱりこの先生も工学部長されてたから、工学部の演習、まあ、機械系やけど、どういう演習があるかっていうのはよくご存知だと思うねんね。で、もう一人の、学長、副学長は、環境理工学科の先生で、まあ、この先生は学部長はされたことがないはずやけど、まあ、その、フィールドワークとか、そういう外へ出て、まあ、例えば川の水を汲んで調べるとかさ、なんかその草木を見に行くとか、まあ、その学科いろいろコースによって違うけど、そういうのをされてるから、その、実際の実習がどんなものかってのはご存知な、よくご存知のはずなんだよね。
うん、
で、それで、今年は演習はパソコン演習室を使う、パソコンの演習含めて全部リモートです、リモートというか非対面でせよと。で、質は担保せよということはおそらくこの先生方は、それができるっていうふうに、お考えなんだと思うので、まあ、どうやってやられるおつもりですかっていうことを、誠に失礼ながら教えていただけませんかってメールを書いたんだけど、まあ、それ土曜日に書いたんで。
ああ、
なるほど。
まだ返事はいただいてない。
今日見たところですかね、じゃ
あ。うん。まあ、とっても偉い先生方なのでね、なんか解決策をお持ちだと思うので。
ああ、俺らでは理解できない解決策を。
そうそう。
まあそうですね。
どうすんねやろな。どうなんやろね。まあ、できるならやってみるか。ああ、
やっぱりね、その、何らかの方法があるんやろと思うけどね。だってやれって言ってる。要するに、全くのど素人が、 預金に計らえって言ってるような状況じゃないからね。そういう分野の専門の先生方やから、と思って。
うん。
まあ、あとね、現工学部長からはちょっとメールをいただいて、まあ、やっぱり、各学年一つ、少なくとも一つだけでもその演習で大学に来させた方がいいやろなっていうね。
一つか。
いや、少なくともよ。
あ、はい、はい。
要するに各学年の演習で最低一つは大学に来る演習っていうのをやらんと、まあ、全部非対面でせえっていうのは要せんと。
うん。
うん。現工学部長もその質を担保するっていうのと、全部非対面でするっていうのはちょっと両立は無理やろなと。だからどっちかを諦めるしかないわけやん、まあ。で、どっちを諦めるかって言ったら、やっぱり非対面を諦めるしかないと思うねんな。教育の質っていうのは重要やから。
うん、
で、今の状況からするともう、今日はあれだろ？全部の緊急事態宣言がなくなりそうな状況やから。
うん、
まあ、カラオケとか、スポーツクラブとか、なんだったっけ？ライブハウスとか、夜の接待を伴う飲食店はちょっと自粛しといてねとは言われてるけど、もう先週の段階で、先週か、大阪のやつの段階で、府知事がね、大学とか専門学校への休業要請解除したからね。
うん。
あれから一週間経ってるからね、一週間以上経ってんのかな。緊急事態宣言解除の前に、大阪モデルで、ね、大学と、専門学校の自粛要請も解除になったから、あれでみんなね、大学行ける行けるって言って、こう前のめりになってたからね。
まあ、それで、俺らは待機してたわけですが。
うん。
その日に来たからね。全部っていう。ええ。大学側が、OK っす、もう皆さん来てくださいっていうのと、市川ちゃんみたいにこう、親が止められる。自分が行きたくても親が止められるっていう、うん、そこら辺の相互じゃないな。これは何て言うんだ、自分が行きたくても周りに止められるっていうのが、あんのか。
親が止める場合と本人が怖いから行けないっていう場合ってあるんやろね。
まあ、逆に多分今、OK ですよ。大学来てくださいって言ったとしても、多分親からなんてことを言うんですかっていう連絡が来るのが多分怖いっていうのもあるやと思う。
これはね、授業と一緒で全員を、満足させるのは無理なんで、例えば、現状やと、なんで大学行けないんですかっていう親がおるのよね。
うん。
で、これ大学来て OK って言ったら今度なんで大学に来さすんですかという親は出てくるんよね。
まあ。
だから普段の何もない時やったら、まずないねんけど、この状況やと、要するに、来るなって言ったらなんで行かれへんねんって親がいて、来いって言ったらなんで行かなあかんねんって親が出てくるわけやね。
日中もそっちもいかんな、これな。
うん。だから全員は満足させれない。一番いいのは、例えば、大学の近所にみんなが下宿してるんやったら、移動距離は短いから、問題はないわけやね。
下宿首だけ？
うん。ただ、これが寮みたいになってると、今度は密集してるっていうか、そこでもう完全にクラスター出る危険性が高いから、寮がある大学ってのは逆に怖いかもしれへんね。寮の中で何かあった。
ああ、もう本当にじゃあ、ほぼ 0% に抑えるために、もう多少の距離でももうやめとけと。
だから逆に言うと、寮があるような大学やったら、大学の敷地の中に寮があって、もう敷地から出るなと。買い物は全部アマゾンでせえと。アマゾンというか通販でせえと、
はあ。
とにかく外へ出るなと。全部そのキャンパス内に閉じ込めてしまえば、ホグワースみたいにね。そしたら安全なんかもしれへん。
治療あったっけ？ないよね。
大学としては寮はないな。
ただまあ、真横というか、まあ、めっちゃ近くに斡旋するアパートは。
うん、 そう、それはあるね。この辺の地主さん結構やってはるからね。うん、まあ、あとはあれやね。みんなでキャンパスにテント張って。
キャンプファイヤーでもするんですか？
うん。
ああ、まあ。
怒られそうやな、そんなこと言うたらな。
で、あの、コロナをキャンプファイヤーでぶ
っ飛ばしてるやろ、誰かに使って、なんかそんな変なポッドキャスト流すんじゃねえとかって怒られるやろ。
誰が怒られるんやろな。そもそも、俺のポッドキャストもなんか勝手に流れてるし。
うん。いや、こう、あれやか。コマーシャルみたいなやつ。
俺のポッドキャストはコマーシャルか。
いや、やっぱほら、空き時間に学生に聞いといてもらったらね、勉強になるから、学生さんの。
勉強になるか、あの内容。
なるやろ。
なるかね。
Google じゃねえって話とか。
Google じゃねえって話な。ああ、ただ単に、あの一言が言いたいだけに、あの、ポッドキャスト作ったからね。
いやいや、そういうのあるやろ。なんか、これだけ言いたいためにもの作るみたいなね。
そうそうそう。あの、うん、なんか、クズ質問だろ、なんだろうって、あれ全部前座ですから。
うん。
はい。今ぶっちゃけ。まあ、実際僕自身が思っていることやって学んだことでもあるけど。まあ。じゃあ、あそこでね、流されるとですね、僕の方にですね、うん、再生数が伸びないんですよ。
あ、
それ。
あのな。
人数は何十人って言えるけどっていう。はい。
あの、朝はな、エクスペリアに、ポッドキャストのデータ引っこ抜いて再生してたんや。8時半ぐらいからスタートした分は。だけど、さっき授業終わってこの合間の時に流れてたやんか。
うん。
あれについては、このミキサーのループバックのスイッチ入れて、要するにマシンの方で再生したやつをループバックでそのままディスコードに戻してんねんね。
はいはい。
で、その時は、アンカーの組み込みの URL で、うん、タンブラーに貼ったやつで再生してるから、あれは再生回数にカウントされてる。
おー。
うん、
おー、やけどさ。
うん。
まあ、80人聞いてるわけですよね。まあ、80人は分からへんよ。何人か忘れたけど。
うん。
再生回数80回にカウントしてもらいたいなっていう、ちょっとゲームで考え方がありますけれども。
この授業のね、ポッドキャストやっぱりね、70、80いったから、まあ、ちょっとびっくりしたね、私も。
よう聞くなぁと。2、3時間、うん。あ、サポートトークじゃないかと。授業か。
授業の方もね。うん。
サポートトーク3時間のもあったからね。
2回、1回3時間ぐらい行きましたね。
あれは再生回数どんぐらいなんですかね。
再生回数な、ちょっと見てみようか。
あれおじのいてだっけ ?2、3時間ずっと喋って。
いたんちゃうかな。
うん。
2時過ぎたやつ。
そうそう。
あ、そうそう。
2時40分くらいじゃった、あれ。
うん。
喋り続けて40分っていう。
ああ、2時間42分。先週のサポートトークね、第4回。2時間42分。96回。再生。
うわぁ。3時間のポッドキャストって。今はなんだ。3時間のポッドキャストって、まあまあ、俺見んぞ。
いや、オートメイトとか、なんだ、バックスペース FM とか、あの辺は2時間超えてるから、3時間近く行ってる時あるよ、たまに。
うん、ただまあ、授業の、って言って、まあまあ、勉強のためって、でも、実際勉強のためでもないな、あれな。単にダブってるだけの内容やったりするしな。
うん、ただね、まあ、これはポッドキャストの特性やけど、ずーっとベタで録音されてるから、頭出しができへんのよね。
はあ、
だから、例えば、なんか、Q っていうか、区切りの情報があって、こう、ほら、今例えば、テレビ、録画するじゃん。
うん。
ハードディスクに録画して、で、例えば次に送るっていうボタンを押したら、例えば、番組の途中やったら、そのところが終わって、コマーシャル始まるところまで飛ぶと。
うん、まあ、まあ。
で、コマーシャル始まった時に、ポッと次へって押すと、コマーシャルが終わって番組戻るところまで飛ぶと。いうふうな形で、こう飛んでいけるよね。そうすると、 その、まあ、例えば、なんかあって、コマーシャルあって、なんかあって、で、コマーシャル貼って、次のコーナー始まるみたいな時だったら、そこまでこう、遅れるわけや。
うん。
で、そういうのがないから、ポッドキャストっていうか、音声の場合。要は、ずーっと聞いておかないと、あの話どっかあったよねっていうのが、聞かへんわけやね。
まあ、それ、あれちゃん、この前、あの、めっちゃ高い音かなんか、人間に聞こえやんぐらいの、
うん。
挟むっていうやつだけれども。あ、そうそう。あれは実際に導入できるもの？
だから、それは、例えば入れることはできるわけよ。例えば、みたいな、決まった音を入れると。で、その音が入ってるところを頭出ししたらいいねんけど、それは再生側にそういう工夫がいるわけや。もしくは、こういう音をベースにブチッとこう切った形でファイルを作って、で、その複数のファイルという形で、アンカーに上げて、セクションごとに1個を飛ばすとかっていうことだよね。
ああ、俺の裏サポートトークみたいな感じでこう、
そうそうそう。
バーンってやったら次のってい
う。うん。
ああ。
なんかそういうのを卒検でやっても面白いかもしれへんね。ポッドキャストを聞きやすくするためのシステム。
うん。
で、録音するときはできるだけ手をかけないように、なんかそういう、デバイスがあって、決まった音を入れると。
ああ、ボタンポチッと押したら。
うん、押したらその音を、例えば、今だとこれ AG06 でミキシングしてるから、AUX につないでる装置なんかつないでおいて、ボタンポチッと押したらその音がピッと入ると。で、それを後で、音声ファイルをずーっと頭から舐めていって、その、該当部分。まあ、そこ、該当部分を取り出すのは、まあ、高橋先生なんかがやってあるのでできるから、そこちょっと教えていただいてやると。で、そこを区切りとして、チャプターをつけていくみたいなね。のが自動化できたら、ええかもしれへんな。
まあ、大体この、スナップオンで波形を見て、この、
うん。
波形を見た瞬間にそこで切っていく
っていう。まあ、波形を見るっていうか、そのね、なんかね、やり方はね、それはね、高橋先生のところのね、卒論見たらね、書いてある。
高橋先生のところ卒論見に行かなか。
うん。で、それは、もう技術として確立されてるから、そういう、特定のジングルとかを探し出すっていうのはね。
うん。
例えば、テレビなんかでも特定のジングルがあったら、これは何の番組やって言って、識別できるとかってなるから、そこはできてる技術やから、あとはそれを使って、チャプターに分けるってやつやね。
うん。
だから今度逆にアンカーとか、例えばバックスペース FM なんかやと、チャプターにこう分かれてるわけやんか。
ありがたい。
で、このチャプターは何を喋ってるみたいなやつずっと入ってるやん。キャプションの方に。だから、あれをどうやって実現してるかっていうね。ポッドキャストとして、
なんかどっかであったような気がするな、バックスペース FM 作り方みたいな。
うん、
いや、多分、ヨタ話やから、多分、大量の膨大なエピソードからサルベージしなあかんのか。
普通やねん。
ついに。
でも、バックスペース FM の場合はそういうのが、キャプションとして文字でそのタイトルだけでも残ってるから、そこを検索したらなんとかなるかもしれへんな。
卒検する人はそこら辺のことも一個ネタで考える。
うん。
ああ、まあ。それ間でもまあまあ、ある程度のどこで踏むことができるかしらかな。
あ、16に増えた。リロードしたら。
ああ。2時間のやつ。
いや、今日の分。今日は1時間3分24秒やからね。
だいたいまあ、マンドリーの授業って1時間ぐらいで終わりますよね。
うん、結局ね、その、ネタを振ってみんなの頭の上にクエスチョンマークが並んでるのをこう眺めて、ああ、みんなまた疑問に思ってるよねっていうのを眺めてたりする時間があるからね。実際の授業でやったら。
うん、
だからそういう、なんていうの、こう、サイレントスキャンをずっとかけていくと大体実質1時間ぐらいね。授業やってんの。
うん。
90分ぐらい教室で喋ってるけど、だから、それ考えたら、まあ、60分ぐらい授業で、ポッドキャストにして、あとは、まあ、調べるというか、そのまとめてもらうのがいいかな、というね。
まあ。
だから、もしリアルタイムで聞いてたら、9時から10時まで、まあ、10時ちょっと過ぎるぐらいまで、話を聞いて、 で、それをレポートにまとめて、10時半過ぎたらピッとこうメールを送ると。そうすると10時40分から松本先生の情報と数学を後腐れなく聞けるわけやん。
まあ大体僕らの時そんな感じで、
うん。
授業やってる時はそんな感じやったな。
だからこれ90分丸々こう喋ってると、なんかレポート書く時間、いや、そこで書いてたら、次の2時間目の授業リアルタイムやと間に合わないんですけどってことになるわけやな。
まあ僕ら、こそっと隠れて、二限目、松本先生が喋ってるところで G メールゴリゴリ書いてたけど。
ああ、まあね、演習者とそんなんもできるけど、こう、家で例えば iPhone しかないとかっていう人は、おるわけやんか。
ああ、端末一つの子がいて
るか。うん。そうすると iPhone しかなくて、それやろうとしたら、むっちゃ大変やと思うのよね。
大変ですね。
うん。これ、まあ、パソコンとかあれば、その、ウィンドウいくつも開けて、ごそごそできるけどね。
うん。松本先生ってどの授業されてらっしゃ
る？情報と数学。月曜の2時間目忘れた？
いや、非対面の場合ってどういう授業になってんのかなと。
あ、なんか、カメラ買って、ズームかな、ハングアウトミートかな、どっちかやと思うねんけど、なんかカメラ買って、これで数式書くとこ映すねんって言ってた。
ってことは？
うん。要するに、その数式を書くときに、こう、順番があるじゃん。ここをこう書いて、こう書いてって。
うん、ま
だから書き終わったやつだけをパッと見せてもあかんからって言ってはったね。
ああ。いや、でも俺ら、数式見て、ワードでなんか書くっていうのが授業やった気がするけど。
うん。
そうではなくなってんのかな？一年生の方に聞いてみるのが早かったりするんだろうか。今何に聞いてんの？
よ。なるほどね。から、あとね、その、演習室に天井にカメラがついてるから、あれを使いたいっていう先生もおられてね。
ああ。
うん。で、あのカメラで動画撮影できませんかっていう問い合わせもあった。
できるんですか？
うん。できるって答えた。
ほほ
う、うん。できます。ただし、授業の前に天井裏に潜って、カメラのお尻に USB のメモリさせてください。で、授業終わったら USB のメモリを回収しに行ってくださいと。天井裏にね。
実質できないということで。
ただし、あそこ点検口からちょっと遠くて、エアコンとかを避けて回り込まなあかんから、ちょっとしんどい。
ちょっとか、それ。
うん、俺は一回上がって USB のメモリーさしたからね、あそこへ。
はあ、
うん。
まあ、普通の先生というか。でも、誰やろ？誰が使うんやろ？あそこのカメラ。
うん、なんかあのカメラで動画を撮りたいって言われたから。まあ、俺のところはあれ買ったからね、あのマイクスタンドにビデオカメラつけれるアダプターを買ったから、ブームスタンドにビデオカメラつけると、ああいう上から、まあ上から撮るっていうのはできんねんけどね。
うん。まあ、書いてるものを写すだけやったらそれだけで十分。
うん。
うん。あ、ついでに、あ、そういえば1年生の人に、あの山になってるのは、数字の1だからねっていうところを伝えるのをすっかり忘れていた。
ああ、へって書いてるやつ？
へ。
ヘイトヌ
ヘイトヌ。
ヘヌヘヌって書いてあったら、1717やってるやつな。
それを、確かね、ポスト行ったりどっかしらに貼ったな。伝えとけっていうのを、あっただった。っていうので、まあまあまあそこら辺も含めて後で、タキャストじゃないわ。まあまあ、裏サポ。
お、
裏サポあげますかも。
普通、1ってヘって書かへん？
書かないかな。
書くわ。ヨーロッパの人みんなあんなやったけどな。
ヨーロッパ、
ね、
俺らは日本生まれ。書かない
って。俺元町生まれやで。
うん、少なくともヨーロッパの文化は僕らにはないかな。うん。
ああ、そうか。
まあ、文化圏がヨーロッパだったとして、ここ日本だからな。うん、まあ、そこら辺の、あれ見たとき、どうやった、うん、そういえば。俺初めて見たとき、なんて言ってもわからんかったんやけど。
でも別に、 あれだけ書くわけじゃないから、その後ろの数字とか見ながら、あ、これは1なのかっていう。
そう、推測がいるっていう。
になったけどな。
うん。ワンクッションいるっていうね。
1考えんでいいわけやな。
うん。まあ、何も考えてなかったわけですが。うん、結局、まあ、どうなんやろ。あれのせいで俺も1が一瞬あれになるっていうことになりましたが。
あのね、入試やってるとね、あの1とか7って書くじゃん。
まあ、はい、
書類にね。で、そうすると、憲法の帽子の佐藤先生は、が委員長の時は、私がこれは7と読めますと。だからこれで構いませんって言ってくれたのよ。
ほう。
でも別の先生がね、この7は7と読めへんって言うから、いや、先生今、この7はって言ってこれ7って読んでますよね。7は7と読めへんっておかしくありませんかって言ったら、いや、これはな、7とは読まれへんわ、この7はっていうね。
多分言ってる7と数字の7と言ってる7が違うんやろな。
うん。でな、2が読まれへんとか言い出してさ、ある先生が。は？
うん。
もうあなたの2は2と読めへんって言われて。で、しゃあないから製図用のステンシル買って、それでこう、あのテンプレートね、あれでこう数字書いたろうかなと思って今度。
あの新聞じゃないわ。あの筆跡をごまかすためのあんな
感じ。そうそうそう。
定規。
そしたらそれでもし数字が読めへんって言ったら、それ実規格の数字やからね。
ああ、少なくとも、
うん。少なくともそれが読めへんってことは実規格に対応してない目になってるわけやね、ノート目が。
対応してる人少なそうやな。
いや、製図用のステンシルやから、その字は大丈夫なはずやで。
うん。まあ、そっか、あれか。時計とかで使うような。
うん。
まあ、少なくともそこまで手もかけるかって思われるのは確かであろうが。
うん。あ、やっぱり全国解除の様子、あれやね、うん、妥当って出ましたね。
あ、出ました。ってことは、じゃあ、うん、明日、明後日の会議で何かしら。
今日の18時ぐらいに、新蔵安倍が、記者会見するんやろ？
うん。
で、明日の午前0時で解除かな？
明日の午前0時。
うん。
ってことは、そっから会議、大平さんが会議をする。
明日、偉いさんの会議やからね。
うん、まあ、そこで、まあ、何を会議するのか知らんけど。
うん。
うん、ま、今僕らデザイン工学部でこんな感じになってますけど、他の学部ってどうなってんすかね？
うん、どういうこと？
いや、僕らはこう、研究室行かなあかん子もいるよねっていう感じでさ、こう、うん、学校行こうぜ、研究室行こうぜっていう動きがあるわけじゃないですか。
うん。
他のさ、文系とかってさ、どうなんやろ？俺文系って研究室に行くっていうイメージがなくて。
俺も分からへん。少なくともデザイン工学部と工学部の7学科については、まあ、研究室に行くとか、まあ、逆に言うとその、そうやね、例えば、環境理工とかやったらそういう実際、川でなんか採取するとか、山行って採取するみたいなことも出てくるから、大学に来るけどそっからまたどっか出かけるみたいなのもいるやろし、で、交通機関でも、研究室に来るけど、外へ行って線路を張って電車走らすとかもあるしね。
うん。
うん。そやから、おそらく来ないとできないっていう人が多いやろね。
まあ、
卒研に関しては。
そうですね。理系っていうので一括りにするのはあれですけど。
で、経済経営については、わからへん。
うん。
で、スポーツ健康学部もおそらくその、ね、書類っていうか文献だけではできへんやろから実際にこう、運動をするときに、なんか計測する？例えば酸素飽和度を測るとか、なんかそういうのもいるやろから、筋電力を測ったりとか、まあその辺は全然わからへんねんけど、分野違うから。そうなると実際に来てやるしかないんやろな。
うん、
国際学部もよく分からへんけど。
ってことは、あれかい？学校の研究室に来なければいけないぜっていう教授と、いや、別に来んでもええんちゃうっていう教授で今、もしかしたら中で割れてる可能性があるのか？
おそらく、文系なんかで、学生と何らかの形でやり取りができたら、まあ、要するに、そういうゼミができて、まあ、卒論は、要するに工学部でいう卒論みたいなのは出せるから卒業できるっていうのはあるかもしれへんね、文系学部では。
え、じゃあ、俺らが今研究室行けなくて卒研がやばいやばいって言ってるや、旗で、
うん。
ぬくぬくと、ぬくぬくとは違うな。ぬくぬくとではないけれど、何かしら卒研をゴリゴリ進めている人たちがいるという話か。
うん、ただね、その資料が図書館にあって、図書館が閉まってるからね。
ああ。
それで止まってるっていうのもあるかもしれん。
いや、でも、まあ、ああ、そうか。そうやな。なんか図書館に、行きあんので、卒研書きやんとか、そういうのって、なんか軟弱よね、みたいなツイートあったけど、オリジナルを乱すよ、みたいな感じの。
いや、ただね、それは軟弱やじゃなくて、それはね、考え方間違えた。例えば、図書館でしか置いてない文献ってあるわけよね。
まあ、ネット上に載ってないやつね。
うん。で、例えば、今だと論文って結構、まあ、Google スクーラーとか、いろいろ検索の仕方もあるけど、検索して、本文全部が PDF で公開されてる論文もあるけど、古いのになってくると、要は、印刷物しかなかったりするから、それ、漁らなあかんわけよね。
うん、
で、そうなると、それは図書館に、そんなもん個人で持ってるってなかなかないわけじゃん。
まあ、家に図書館があるという。
うん。もちろん、自分がよく参照するような論文やったら、コピーしてやってコピーを持ってるかもしれへんけど、膨大な量の論文を確認しようと思ったら、現物に当たらなあかんと。それは図書館の、例えば、普段、学生が行ってない3階とか4階のね、うちで言うたら、そこに書庫があって、1階にもあったな、書庫は。で、そういうところの、移動式書館の中に埋もれてるって言ったらおかしいけど、普段人が行かへんようなところ行って、探し出してこなあかんかもしれんわけ。で、これは文系理系問わずにあるから、図書館閉まってたら、仕事進まねえっていうのを軟弱っていう言い方は、それは多分現状知らへんなのね。
うん。まあな、そもそもじゃあ自分が書いてるやつがダブってるって可能性もあるわけやんな。
うん。で、そこはほら、過去にこういう研究がありましたよと。で、それに対して自分はこうやりますよって。まあ、それを、巨人の方に立つっていうねんけどね。この業界では。巨人の方に立とうと思ったら、その巨人、過去の巨人が何をやってきたかっていうのは分かってないと、なんか自分でこうやりましたよって言ったら、もうそんなん遥かに上のレベルのものがあるわけやん。
うん。
だからそういう過去に何が行われてきたかっていうのをきちっと把握するためには、論文確認せなあかんけど、それは、図書館のね、普段人が入れへん書庫とかに置いてあったりするから、それは図書館があかんかったらそこ見に行けないと。で、しかも古い論文だったら、電子化されてないというのも出てくるわけやね。
あそこの一ちゃん奥なぁ。うん。めっちゃ埃臭いな。
うん。電動書館のとこはね、移動書庫のとこは結構、いっぱい物あるからね。
あれ怖いんがさ、間にいてるとき、移動するからさ、間にいてる、人いてるときに動かすのが一番怖いっていう。
ああ、でも安全バーあるからそれ押したら止まる。
ああ、あんねや。
だから挟まれるってことはない。
あれ、端っこにあるボタンポチッと押したらロック外れるじゃないですか。
うん。
っていうんで、一時あれを全部外し続けるっていう遊びをやってた。
うん。
暇やったんです。うん。まあ、一回、でも一回行ってみたらどうかって言おうとしたけど、行けないもんな。今のところな。
まあ、機会があったら、でも、ああいうのは見といた方がいいですよね。普通図書館って言ったら本棚が並んでて本が並んでるっていうイメージがあるから、図書館のね、見学ツアーとかあるのよね。通常だと。
ありましたね。
うん。で、そういうので見れるから、それは見といた方がいいと思う。
うん。一見、移動する棚の使い方がわからなくなるから。
うん。
つって動くやつ。
うちの大学の図書館の1階は電動やから、ポチってボタンしたら勝手に開いてくれるね。
1階？
うん。 一回、うん。
一回あったっけで移動。
一回あったで。
ありました。
うん。
移動？移動が一回に？ああ、はいはい。カウンターの中の話ですか？
中っていうか奥ね。
うん。
一回ってあれやで。ラーニングコモンズのとこやで。
あ、しまった。そっちか。
うん。
あは。
あの、ラーニングコモンズの奥のとこね。
ラーニングコモンズの奥のとこ。
うん。
ラーニングコモンズの奥のとこ。え？移動してた。全部ソファーやったら。
違う。奥っていうのは、ラーニングコモンズの西側。それソファーがあるのは北側。
ああ
。
あれが北、うん、南。
そうそう。あの、はい、電動書庫はね、やっぱり重くなるからそんな上のフロアには置かへん。置かれへん。
じゃあなんで4階にあんねん、いっぱい。
うん、4階にもあるけど、1階にもでっかいのある。
そこら辺1階じゃあ、俺らも、学校
は。まあそうやね。この騒ぎがちょっと、収まるっていうか安定してきて、そういうのがいけるようになったらね。
ただまあ、あの、開いた瞬間は多分同じようなことを考える奴らが大量に殺到する。
開いた瞬間はね、そんな電動書か見に行って、うほうほうっていう人は少ないと思う。
うほうほうって少ないのか。
うん。そんなエネゴリ君みたいな。
うん。だってよ、オジロン。反応がない。ただの屍のようだ。うん、まあ、ぶっちゃけた話、まあ、俺らがやるような理系としてやるようなやつって、大体文献もネット上に上がってる気がするので、まあ、ぶっちゃけた話、あんまり見に行っても旨味は少ないかもしれんが、
うん。
まあ、面白い文献とかあったら探りに行
くかもしれないね。うん。
うん、
特に、あの、4回5回の古い文献って、あの、面白かったりするんでね。1960年代の文献とか、すごいで、あの、未来に来たんかって、逆に未来に来たんかっていうから意味わからん単語が並んでたりする。
確かに。
うん。まあ、開けばいいんだがね。まあ、いつ開くのが。そもそも、研究室に行けるからといって、図書館に行けるとは限らないわけ。
図書館は図書館で独自にこう、開ける開けないの判断しはるからね。
へえ。え、じゃあ、分立してるんですか？
いや、だから、少なくとも、学生が、キャンパス内に立ち入りできるようにならないと、図書館は開けられへん。
うん。
だって、図書館開けます、でもキャンパス内立ち入り禁止ですって言ったら意味ないからね。
うん。じゃあまあ、とりあえず、卒研生、卒業研究をする子たちが、まず研究室に来れるようになって、で、その次に、まあ、図書館開放あるかなっていう話か。
そうやろね、おそらく。
図書館長すぎないですか。人数制限とかされそうやな。
されそうやな。
ああ。公共の図書館なんかやと、かなりしてるみたいね、そういう制限をね。
いや、俺もまあ、図書館も返しねえかな感じさ、俺は。3ヶ月ぐらい今、引っ張ってるけど。
ああ、それはでも、あの、返せないから OK やろ？
いや、チャンスよ。長いこと置いてるとね、こう、どこに置いたっけっていうのと、あと何かしら汚す可能性っていうのは、まあ、あるわけじゃないですか。
豆乳拭いたりして？
誰のせいやと思ってるんですか、あれ。あれひどかったよ。
あとあの、本に根っこが生えてしまって動かなくなるとかね。
まあ、胞子が飛んでたりね。
うん。
本から胞子が飛んでたりするわけです
。胞子が飛んでても、その地下に行ったら綺麗な水ができてるんやろ？
ん？どこの出たな？まあ、とりあえず、まあ、できるだけ借り物って大体自分の方で持っとくのってあんまりよろしくないと思ってるんで、早く返したいんですよね。
ああ、それはあるね。
うん、てか、もう読んだし。
同じ本ずっと読んでてもしゃあないもんな。
しゃあない。まあ、逆さから読むとかそういうのもあるけど。うん、別に脳トレしたいわけじゃないし。うん。そんでね、ま、何の話がこうなったんやっけ？卒検か。
うん、卒検。
ああ。わかんない。1年生の子たちがサポートトークで聞きに来てるのに、あの、全然関係ない3年後、4年後の話をずっとしているっていう。
いや、まあでも、そういうのも知っといても悪くないからね。
まあね、卒業研究結局全員がやることやからね。
そうそう、卒業研究は避けられへんからね、必修やから。
まあ、その前にまずアンドリューの授業の単位の取り方を教えてくれと、多分今、切に願っている子が一体何いることやら。
それはほら、メールさえ送れたら OK。あ、まあ、なんか、さっきもノーコンテ、ね、ノーコンテンツって出てくるんですけど、コンテキストか。って出てくるんですけどって言って。
うせやん。
いや、だからそれはね、プレーンテキストモードにしてないからやって、最初に送ってんねんけどね、あのメール。
まあ、プレーンテキストモードっていうもの自体教えてもらえるというね。
いやー、はい、優しいわ。
しかも今日、ありやな、こんなにも大量に返信というか、反応が返ってくるっていうな。
あのね、スラック反応あんだけ返ってきたね、嬉しかったわ。
あれは、
聞いてんねやと思って。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17人、18,19? まあ、20人前後か。でもまあ、20人か。まあでも解散よりマシやろというか。じゃあ残りのやつら何しとんねんっていう話になってくるけどね。
まあ、今回のやつはあれでしょ。もうなんか自分が書こうとしていることを書かれちゃったからもうええかっていうのも出てくるからね。
うん、まあ確かに。
だって数えるときは1、2、3割やって、2、2、3割やって数えなかなちゃうの。
それや、一回それでやろうかなって、まあ似たようなやつでやろうかなと思ったけど、多分絶対間違えるからやめ。
あれ今なんか知らんけど、19G の人が入ってきたで。
ジョイン？
19G やから、交通機関かな。
トークトークトークの方ですか？
いや、じゃなくて、スラックのこの事業のサポート。
あ、ほんまや。
あのチャンネルに。
19G090。ほー。何暇すぎたから、もう他の事業を受けに来たとか、そういう。
ただね、この授業はフィールド関連科目やから、多学科の学生取れへんのよ。フィールド関連科目はね、自由科目では取れなくなってる。
じゃあ、ほんまに潜りに来たんやな。
うん。来てもね、得るものはないと思うねんけどね、なんかあれかな。1級やからな。
うん、でも入ろうと思ったら、このトークトークトークも入れるでしょ。
このトークトークトークは逆に言うと、URL さえ分かったら、大学と関係ない人でも聞けちゃう。で、スラックの方は、芸のアドレスを持ってないと、
うん、
なんていうの？アカウント作られへんとか、ログインできへんから、少なくとも大学の関係者。
うん、
職員か、現役学生か、卒業した学生。しか入られへんから、まあ、ここはちょっと黒、ずっとやけど、ディスコードの方は URL さえ、バレちゃうと、誰でも聞きに来れちゃう。
うん。
うん。から、ひょっとしたら全然関係ない人が聞いてるかもしれんけどね、近所のおじちゃんおばちゃんが。
近所のおじちゃん
おばちゃん。いや、だって、授業だって近所のおじちゃんおばちゃん入ってきても分からへんからね。
まあまあまあ、うん、まあ、なんかおじちゃんおばちゃん来てるなぐらいで済むし。
うん。演習室やとログインするからあかんけど、大教室なんかやと、そんな200人もおるようなとこで、一人二人増えたり減ったりしたら分からへんからね。
まあ、俺もいろんなとこ潜ったしな。
まあそこは大学のいいとこでもあんねんけどね。
そうそうそう。適当に潜って、なんかよく分からんけど聞いてみたら面白かったりっていうのも。
ああ、あと、あれやろ。なんか、このおもろい授業やってるおっさんおるとか言うて、こう、話が流れて、他の学科の学生がこっそり入ってきてるとか。
それあったんじゃないですか、
前。うん、ある。で、うちの演習室の場合、で、多学科の学生が来てて、ログインして、叩き落とされるってなるけどね。
うん、なんか何人か言ってた気がする。
うん。
昼休み。ただまあ、ここの研究室じゃないわ。15501に、わざわざ。まあ、見てるか。知り合い、まあ、サークルと絡みで。まあ言っててもおかしくはないか。ただまあこの 19G はちょっと、どういう理屈で入ってこられた？
まあいろいろあってよくわからへんけど、とにかくなんか事業って書いてあるから入ってきたっていう可能性もあるし、あと例えばその19の H の学生と友達でこんなネタ流れてるっていう場合もあるし、実は友達が留年してて、留年っていうか、浪人してて、二丸 H で入ってきてて、 まあ、そんな関係なんかもしれへんし。ここは分からへんね。
うん。
うん。
この、ディスコードでも、ポッドキャストでも、聞いていただけると。聞いていただけるとって別に俺の番組ではないけど。裏サポートトークも聞いてもらえよっていう。そうなんですよね。
裏サポもあるからね。
裏サポもあるよ。
うん。
裏サポも、あの、まあ、裏サポを始めてからじゃないんやけど、こう、ポッドキャストを始めましたみたいな。
うん。
そういう、そういうので、あの、紹介文というか、あの、逆求人サイトっていうのがあるのね。あの、1年生の方に説明すると、
うん、
まあ、就職活動で、あの、自分のプロフィールを、
音途切れてますよ。
で、まあ、ポッドキャスト始めましたって、まあ、書いたらですね、まあ、エンジニア系の、まあ、オファーがめっちゃ増えたっていう。
まあ、今流行りやからね、ポッドキャスト。
あんまり、あるよな。あの、実感ないよね。
うん、あのね、結局、まあ、スポティファイなんかが統計取ってるんかな。あれで、去年の2月、から比べたら年末で20倍やったっけ？なんかドンと増えたっていう話やんか？日本国内で。
で、
ただ、ただね、まあ、ただ増えてそれがどれぐらい続いてるかって別やけどね。なんか2、3回やって終わってるのもあるかもしれへんけど、まあ、うちのあの喋らないポッドキャストも2、3回やって止まってるけどね。ネタがないから。で、要は、ポッドキャストっていうのを、なんていうのほら、情報番組？テレビの。
はい、
ああいうところであんまり紹介されへんやん。
まあ、
有名人が始めたインスタとかな。どっかのあの元ヒャニーズとね、あの娘二人がどうのとかって出てくるやんか。
うん。
うん。で、そういうのはネタになって、けど、ポッドキャストを紹介するときに、要は言ったら、他のラジオ番組が面白いラジオ番組もありますよっていうふうなことを紹介すると同じようなことになるわけやんか。
テレビも食われるっていう話よね。
うん。で、そう
聞いてる人
が。いや、食われるっていうかね、例えば、面白いインスタがありますとか、
うん、
有名人の娘が、芸能人夫婦の娘がインスタ始めましたとかって、絵が出せるわけやん。
ああ、
はい。面白い動画がありますよと。なんか、猫がなんかしてる動画とか。だ、それ、映像出せるわけやん。じゃあ、ポッドキャスト始めました。面白いポッドキャストありますよっていう時に、それ、音声は流すとして、でも全部流されへんやん。例えば、バックスペース FM を紹介しようとしたら、2時間1本あったら、2時間丸々流されへんやん。で、そうすると、部分だけを流すんだけど、その部分だけで何が面白いかっていうのを説明できへんやん。
の上、画面にも何も映らない。
そう、画面に出てくるのはカバーとか、まあ、頑張ってその中の人を呼んできて、インタビュー、答えてもらうとかしかできへんやん。
はあ。
そうすると、テレビとして、そのネタになりにくいのね、ポッドキャストって。
不憫。
うん。ということは、情報番組みたいなやつで、なんかそういうの出てこへんやん。で、まあ、逆に言うと、例えば有名人とか芸能人とか、そういう人がポッドキャスト始めて、なんか話題になったら、ね、どっかの社長の誰がポッドキャスト始めたとか、アイドルの誰がポッドキャスト始めたみたいなのにはなるけど、まあ、それ止まりやろ。
紹介するにはちょっと足りんし、うん。
となると、やっぱり、そういう形でテレビに出てこないから、なんか流行ってるっていう感じはせへんねんな、おそらく。
うん、ただまあ、数値だけ見ると増えてるよねっていうぐらい、うん。
数値的には増えてるね。
まあ。増えているのか、まあ、ぶっちゃけた話、俺のポッドキャストを聞いてくれるリスナーのあの数が増えていないからっていうのもあるんやけど、僕の中では。なんで一応、増えているというか、バズっているというか、
うん。
ちょっとずつ人が増えているという感覚は、うん、まだわからないというね。まあ、もっと話数を増やさなあかんっていうのはあるか。
あんまりね、ポッドキャストって反応が返ってこないからね。そういう意味では。
まあ、聞き流しのツールやからね、ツール。
うん。だから、ラジオって結構聞いてる人はおるんかもしれへんけど、それ、おはがき書いて番組で紹介されるっていうのは、ね、どれぐらいかって言ったら。
うん。まあ、何十分？
でも、このポッドキャストはあれやでな。 聞いてるのは、ま、100名以内から、
いや、
カウンターで言ったら70ぐらいやん、聞いてんの。で、その中で今日はね、20人ぐらい反応してくれたから、ああいう形で反応するとかして、こう、質問投げてもらうと、なんか反応はできるよね。
まあ、生放送、というのもあるか。ああ。どうやって人を増やそうか今、ぐるぐる考えているけれども、ポストイットが溜まっていくばっかりっていうのが。
ああ。
まあまあまあ、とりあえず明日ポストイット8000枚ほど ?8000?
8000、7200の900やから8100やね、とりあえず。
イエス。回収しに行きます。あ、ついでにラーメン食べよう。
俺もちゃんとラーメン食べる伝票作ったし。
うん。そうよな、今の1年生の頃は、大学の近くにラーメン屋があるってのも、あんまり知らない子が多いのか。
あ、ネオスってあるやんか、うちの大学の広報誌。NEOSU でネオス。
はいはい。
で、あれに、後ろの方に、まあ、新入生歓迎特別号やねんけど、後ろの方に見開きで、学食が載ってんのよね。今全然営業してないけど。
うん。
で、その次のページ見たら、近隣の、いろんなその、食べ物屋さんが載ってんねん。
うん。
で、夢舞台のラーメンと、面白い方へは載ってんねんけど、ゴッド載ってない。
あれちゃん、もう健康に悪いからやめときなさいよっていう。
いや、面白い方への方が健康に悪いやろ、あの豚の餌って言われてる。
まあ、どうなんやろね。まあ、一番近いっちゃ近い。いやー、どうや。まあまあ、食べ放題やからな、ゴットン。
あ、替え玉はね。
そうそう。だから炭水化物取りすぎとかそういう感じなのかな。うん、
授業の出席の時に替え玉はあかんけど、ラーメンの替え玉は OK やからね。
まあ、出席の替え玉は、まあまあ。あ、俺替え玉使おうかなって思ってたけど、授業がなくなったっていうな。
うん。
あ、でもこれ、そっか。オンライン授業は替え玉が使えないよ。
オンライン授業、どうしてんだろうな。
替え玉は使えんけど、まあ、出席動向は、あれか、ほっといたらいいだけか。あれ、実は替え玉よりももっと楽なんじゃないこれ。まあ、授業後輩を使ったりね、して、まあ、授業に出ないけれども、まあ、出席だけは、取るという行為がありますので、皆さん、餌食にならないように、餌食にならないとおかしいな。使わないようにね、できるだけ。まあ、使ってもいいけど何かしら。自分のバレたらね、いろいろと面倒なので。
あれね、例えばウェブクラスで出席取るとかになると、替え玉難しいよね。
いや、できるんじゃ、ウェブクラスの場合。
ウェブクラス、まあ、それ他人にアカウントの情報を渡すってことやからな。
まあ、自分の学籍番号と、あと、あれやな、
パスワードとか。
うん、でも、それだけ教えれば、まあ、タブ何個でも開ければ、何十人分と替え玉ができてしまうわけですよね。
あ、いや、一回ログインしたら他のタブでも同じアカウントで入るから、アカウントごとにあれせなあかん。ブラウザ変えるか、なんだ、シークレットモードをうまいこと使うか。シークレットモードも複数分けてあげんとあかんからね。何を言ってんねやろ。で、かつ、他人にパスワードを教えるっていうのは、大阪産業大学倫理規定と、大阪産業大学、何やったっけ、情報なんとか規定に違反するから、場合によったらアカウントがなくなる。
あら。
それは、パスワードを教えた人も聞いた人もね、両方。
え？
どうそうやん。人にパスワードを教えんなっていう規定と、人のパスワード、アカウント使っちゃいかんという規定があるから。だから A 君が B 君に自分のパスワードを教えて、入っといてって言った場合は、 A は自分のパスワードを教えたってことになるし、B は人のパスワードを使ったってことになるから、両方処分の対象や。
じゃあ、俺がメールでパスワードと自分の学生番号をあのブロードキャスターしたあの事件は一体どうなるんだ
よ。それは単なるミスやから。それはミスをしただけ。
ああ。まあ、故意的に教えるとちょっとね、まずいよねっていう。
そう。で、そういう、それはどっちもダメになるように規定は作ったから。作るがい。はい。
ああ、まあまあ。バレないように。あ、これあかんな。あ、作った人の目の前でバレないようにっていうのあかんな。うん、まあ。
いや、あれやで、バレなければそれは、まあどうしようもないよね。
まあ。
だって、例えば最高速度制限違反で捕まります。他にも速度超えてる人いるよねっていうけど、それは速度を超えてるっていうことを、確認できなければ、違反としてね、あげられへんわけやから。
まあ、目に留まったのはその人っていうな。
そう。だから、S 缶なんかで、貼ってるところはそういうことやね。でも、自動取締りのオービスなんか置いてるところは、まあ、青切符で済むような速度違反やったら、捕まらへんわけやな。
うん。
それはなんでか知ってるか滝川くん。
多すぎるからじゃないの。
違う。道路交通法で青切符って軽微な違反やね。
うん、
ね。で、軽微な違反はその場で通告しないといけないっていう規定があるね。
現行犯。
そう。だから、例えば10キロオーバーしてたというときは、後ろから追いかけていって、君今10キロオーバーしてたよねっていうのは OK やね。
うん。
でも、オービスで写真撮って、あの時あなた10キロオーバーしてたでしょっていうのは、それは軽微な違反やから、その時言わなあかんね。違反した時に。
へ
え。後から呼び出してお前10キロ超えてたから罰金払えっていうのは言われ
へん。おー、いいこと聞いたな、今。
うん。
で、法律がそう書いてるからね。だからみんな、阪神高速やと95ぐらいで走るやろ？
うん。
だって、あそこ60やから35を超えたら赤切符になるやん、確か。
うん。
専用道路は。だから30ちょいのオーバーやと青切符やから、後ろからついてこん限りは、まあ、現行犯にならへんわけやな。
うん。
で、みんなそういう走り方してはるわけ。うん、特に大阪市内はね。
怖いよ、大阪。
うん。4月にね、大阪の環状線走ったのよ。
はあ、はあ、
ちょっと荷物運ばなあかんから。
うん。
うん。スカスカでね。
うん。
あの環状線、ほんの100メーターぐらいで4車線を渡らなあかんとこが、スカスカやった。キュイッと渡れた。
もう今日やばいよ、もう。今日環状線、まあ、使って帰ってきたけど、和歌山から。
うん。
まあまあ、いつもっていうか、いつもより多かったような覚えがある。いつもっていうのはまあ、数
ヶ月前
か。うん、最近。
だからね、4月の半ばやと、環状線走ってたら鈴鹿サーキット走ってるような感じだった。
速度違反。
いや、違う、だだっ広いのに車はないのよ。だ4車線ぐらいを一人で走ってるわけよ。
合成や。
うん。鈴鹿サーキットもそんな感じやから、幅広いところを、前にだけ突っ込まように走ったらええから。
うん。
けど、あんな感じ。むっちゃ幅広い道。だ一応まあ、車線引いてあるから、それ無視してアウトインアウトでコーナー回ったりはできへんけど。
うん。
一応できんねんで、ウインカー出しながらやったら、車線変更してますって予定でアウトインアウトで突っ込むのは可能やけどね。
いや、普通に危険やけどね。
うん。しかもそれ、トヨタのハイエースやったからね、荷物運ぶのに。
ああ。
ね、
めっちゃ柄が悪そうな。
あれで、アウトインアウトとかしたら一発でなんか後ろから。
まあ、かける可能性もなくは。
ちょっとね、怖いな、あれ、ハイエースは。
ああ。
ほんで、
はいはい。
中国道走ってたら、それで、後段の車を抜いたのよ、俺。
うん。
ほんならね、いきなりね、後段の車がね、屋根の上にあるパトランプをずーっと上に上げながらね、サイレン鳴らしたから、あれ？俺そんな速度出してないなと思ったら、前にね、止まってる車がおって、路肩に。
ほう。
うん。そこへ向けて突っ込んでいったわ。
怖。
いや、だからその、変なとこで止まってるから。 あの、非常停止帯じゃないから危ないやろ。まあ、路肩に止まってても本線塞いでるから。
うん、
一瞬抜いた瞬間にサイレン鳴らすから、俺なんかしたっけって思
う。時折ある。
うん。
まあなあ。そういえば鈴鹿サーキットってなんか毎年イベントじゃないですけど。
うん。
大阪産業大学でありましたけど、やっぱ今年はもうなし。う
ん、今年なんかね、無理みたい。
まあまあまあ、そりゃあな。いや、あんねん。あの、鈴鹿サーキット行って、あの、遊べるっていう、そういうイベントじゃないな、あれは。なんなんやろ。見学ツア
ー？あのね。あれは安全運転研修。
見学ツアーじゃないで。
うん。安全運転研修っていうので、1日目に、急ブレーキ踏むとか、滑りやすい路面でわざとスリップさせて、車の制御がどうやってできるかっていうのを学ぶ。別に体で学ぶわけね。
うん。
例えば、お尻振った時に、カウンターステア、いわゆる逆ハンドルを当てんねんけど、それは、今お尻右に振ったから俺はハンドルを右に切らなあかんなって考えて切ったらあかんわけよ。
うん。
で、もう滑り出した瞬間にクッと切らなあかんわけよね。そうしないとカウンター当てられへんから。で、そういうのを安全なところでやっとくと、まあ、いざという時に本当はお尻振らん方がいいけど、毎日振った時に体が反応するでしょと。
まあ、対策というか。
うん。で、フルブレーキも普段はほんまは踏んだらいかんけど、ドーンって、あの、そこまで踏み込むようなブレーキをかけて、まあ、時速 40km で走ってて、11メーター50とかね、ぐらいで止めれたら、もうどうしようもないときはそれブレーキ思い切り踏んで、止めれるじゃん。
うん、
でもそれ普段や、あの、経験してなかったら怖いからヨロヨロとブレーキ踏むと、制動距離伸びて突っ込んでいっちゃうやん。
うん。
だからそういうのを安全な状況で体験しとけば、いざという時に使えるかもしれない。
っていう遊び。
遊びじゃない、研修です。安全運転研修。うん、
安全運転研修。
うん。
まあ、合法的に遊べるっていう。
せっかくやから鈴鹿サーキットちょっと走るというね。
うん。
まあ、150ぐらいしか出へんけど。
っていう。
最高170ぐらいかな。
うん。
あの、西ストレートでね、170ぐらいで突っ込んでいくの。
170か。
うん。あの、多分メインストレートよりもね、西ストレートの方が長いから、170ぐらいまで、あの、運が良かったらっていうか、まあ、うまいこと言ったら170。まあ、150ぐらいかな、大体普段は。
うん。
で、その、カーブの手前で、ギアをセカンドぐらいまで落として、ブレーキ踏まずにハンドル切るっていうね。鈴鹿サーキットね、150とか170ぐらいで走るんやったら、ブレーキ踏まんで走れる。
ん？ブレーキ踏まずに？
うん、エンジンブレーキだけで。
ああ、はいはい。
うん。だからコーナーも全部エンジンブレーキでセカンドまで落として、行けばなんとかブレーキ踏まずに走れる。
うん。
うん。
ああ、いや、それを一回ね、大学生のうちに一回やってみたかったんですよ、僕は。二、うん、年、確か一年、何年、二年やっけ？なんか、俺、車の免許取ったのいつやったっけな。二年かなんかって。んで、まあ、三年の頃はなんかいろいろ忙しく、そして四年になって最後の年やと思ったらこれっていう。ああ。最初に言っとやったなぁと、今更思ってるけれども、まあ、皆さん、1年生の皆さんは多分まだチャンスがあると思うんで、面白そうと思ったら行ってみてはいかがでしょうか。
まあ、かつてそれ4回行った人いたからね。
いいなぁ。え、でも、え、4年回ってことは免許はもうすでに取ってたんか、じゃあ。
1年目はね、仮免で行ったんで、間に合わなかった。仮免、要は、仮面の状態で申し込んだけど、本免許間に合わんかったから、後ろに座ってた。
お
ー。で、後部座席で寝てた。サーキット走ってるとき。
150、170出してるときに？
うん。
それはそれで。
で、俺昔やったの、いつも引率やから一番後ろ走んねんけど、一回だけ青山先生、昔の短大、今の、テクニカルセンターの青山先生が後ろついて走ってたときやった
ん
よ。で、その時、まあ、青山先生って、ほんまに人間の限界ぐらいの速度でブレーキ踏み張る人やから、大丈夫やろと思って、ブレーキほんまに踏まずに全部走ったんや。最後に終わってから、 ブレーキ踏みませんでしたねって言われて。
あはは。
青山先生やから突っ込んでこえへんやと思って踏みませんでしたって言ったら、はははって笑っとった。
ああ。いや、やってみたかったな。あれは大学生じゃなくて、大阪産業大学で行ってるんでしたっけ？
うちの学会やね、行ってんのね。
ってことはまあ、社会人になってからっていうのはやっぱ難しいんか。ワンマセする？もう一年遊べると。さすがにそれは、鈴鹿走りたいがためにもう一年遊べると、さすがにちょっと厳しいな。つか走るんやったらバイクで走りたい。
なんか、メーカー生産終了で手に入りませんっていうやつ、アマゾンで見たらあった。
なんかありました？
電動ステープラー。
ああ、電動？ああ。電動？
うん。ちょっとね、入試に使うのに電動ステープラー欲しい、小型のやつが欲しかったんで。
うん。小型で電動か。ボタン押したらウィーみたいな。
12枚しかいけへんねんけど、答案用紙1枚と、A4 の紙1枚がポチンとやってくっつけるだけでええから。
それは手動でいいんでは。
手動のステープラー置いといたら、俺の個人持ちやと思わへんで、入試の方に入っちゃうのよ。だから、じゃあこれ僕のですって取り返さなあかん。で、電動ステープラーなんか置いといたら、まさか入試ないと思わへんから。
うん。
で、ちゃんと私のシール貼っといてね。
うん。まあ、普通の手動のステープラーにシールを貼るだけでいいんではないかと。
それ貼ったけど持っていかれてもたからさ。それ僕の個人持ちですって。
それは。
いや、だいたい入試に個人の文房具持っていく人っておらへんのよ、ほとんど。
確信犯やんけ。
うん。だから個人で文房具とおやつを持っていくわけや。
なるほど。
うん。キットカットとかね。
はあ、ちなみにステイプラーは、まあ、グーってもらった方が早いか。
ステイプラーって普通通じるやろ。
通じないと思うな。
一般名称やで、ステイプラーは。
わかると思うな。
うん。
わかるか？
わかるよ。
まあ、わかるという体でいこう。俺はグールまで知らんかったけど。
入試やってるとね、いろいろあって言っていいんかな。地方会場で受けるはずの受験生さんが大学に来ちゃうのよ。
え？
いや、なんでかっていうと、例えばまあ、宝塚とか神戸とかで試験やってんねんけど、今ウェブで出願するのよね。
はい。
で、受験料をカード払いするわけよね、そこで。
はあ。
だから親が入力するわけよ。要するにカード番号とか入れなあかんから。
うんうん
う
ん、
そうすると親としたら、家から近い、例えば宝塚やったらもう駅前に会場あるし、神戸でも元町じゃない、今三宮か、市役所の向かいぐらいに会場あるから、家から近いそこで受けたらええと思ってそこを選ぶわけやんか。
うん。
で、受験票を送った時にちゃんと神戸会場とか宝塚会場って書いてあんねんけど、大学の受験やと思って大学まで来はる受験生さんおるわけ。
え、親とのコミュニケーションは？
まあ知らない。で、受験票にもちゃんと宝塚会場とかって書いてあるんでね。でも来はるわけよ。で、そういう人を、いや、宝塚行ってくださいって追い返すわけにいかんや。今時ね。で、そうなると、まあ、うちで受けてもらうわけよ。
はあ、
でも、その人はうちの試験会場の束には入れられへんし、宝塚とか神戸の本来の試験会場ではその人は欠席ってなってるわけよね。
うん、
そうすると、その本来の試験会場の答案用紙が来た時に入れ替えなあかんわけ。欠席になってる答案と大学来た受験生さんのやつを入れとかな。で、これ入れ替えたらええけど、抜いたやつ。それペラーンとあったらなんでこんなところに答案用紙残ってんねんって騒ぐやろ。だから、そういう入れ替えましたっていう専用の書式があって、その書式と入れ替えたやつをポチッとこうステープで留めとくのに電動ステープラーでカッチャンってやるのが楽やなと思う。それだけのために欲しい、ね。あとその病気で別室受験する人とかおるからね。
つまりほぼほぼ使うあれがないステイプラー？
うん。
はあ。
だから。
あれですか？あの、毎年ぐらい出る。
まあ、変わるよ。あとほら、熱が出てるから別室受験とかね。咳がひどいから別室受験とかってあるから、そういう人の分も入れ替えなあかんから。その時にパッチンってやるのを机に置いといたら、横にポンって、あの、やったらカチッてはめてくれるから楽やろ。
うん。
一応現場の責任者やから。
使う機会がどれだけあるのかわからないけど。
ね、一般前期3日間ででも2、3におったりするね。別室とか入れたら。ちょっと細かい数字は言えへんけど、まあ、1日1人はおる可能性があるね。
うん、
ざっくりね。
まあ、風邪とか熱の場合は。
うん、やっぱりね、熱あるけどどうしても受験したいっていう人おるって、それは、まあ、例えば、ね、あのもう明らかにやばかったかけど、ちょっと熱があるとかね、咳が出て止まらへんからっていうのは、やっぱり別室で受けていただくからね。
うん。まあ、まあ、それの場合はね、あるのか。うん。
昔みたいにね、なんか1日1万人とか来てて体育館まで使ってたらね、もうややこしいのええわってなるけど、今受験生ね、やっぱり減ってるから、できるだけ受けていただかないといけないんでね。
うん、まあ、1万人っていうすごいワードが出たけれど。
うん。
何年前の
話？ 1 日1万人来んねんで？
さばけんのそんな。
まあ、やった、だから体育館にシート敷いて机並べて試験してたからね、その頃は。
ああ、ってことは今
で。あの体育館クソ寒いからでっかいストーブ何個も置いて。
あ、そっか、受験シーズンってそんなもんよ。
そうそうそう。で、何が怖いって、まあみんな門から出て行って野崎駅に向かうやんか。ゾーっとこう、人に民族大移動するわけやん。そうすると脇道から出てくる車が、受験生が途切れへんから、ずーっと30分くらい待ってるとか、ね、出てくんねん。
うん。めんどくせえ。
で、それでお叱りをいただいたというのもあったらしいね。
はあ。
ここら辺。で、しゃあないから、こう、まずは9号館の人だけダーッと出すと。で、少し落ち着いて道が空いたら次、はい、5号館の人ってダーッと出す。で、最後に体育館ダーッと出す。とか、なんかそんなんしてたみたい。まあ、私が受けた時もそんなんやったけどね。
ああ。まあ、今では考えられやん。
今では考えられへん。私の学年って今、一番多かったからね、高校生。同じ年が。私の一つ下が日の江馬って言って、こう、少なかった年やけどね。
人口自体が？
そうそう、人口自体が多かったから、1万人来るなんて普通やったから。
その頃は普通、今の体育館ってまだあったの？
今の体育館です。
じゃああれ結構じゃあ、長いこと。
私が 84L で入学したときは、10号館まであった。
ああ、もう増築される前か。
10号館があって、今の本館ね、11号館、本館がまだなかった。建ててるときやった。だから学生部とか、学生か教務課は2号館やった。
2号館ってどこな
の ?2 号館は12学系してるけど、円形校舎って呼ばれてるとこ。クリスタルテラスの裏。
ああ。
まあ、二丸 H の学生さんあんまり分からへんね、これね。
そうですね。
で、12号館が今立ってるとこね。図書館の向かい側。
うん。
あそこがあんなくぼんでなくてさらちで、あの、プレハブが立ってて食堂やった。
プレハブが立ってて食堂？
うん。だから、プレハブのでっかい平屋のプレハブが立ってて、そこは食堂やって。
ってことは、じゃあ、今の、じゃ地下に埋まってるやつ。
そうそう、その後地下へ移ったけどね。
はぁ、
あ。で、ちょっと、カウンターの中におるおっちゃんが、むしろおっちゃんがあって、その女子学生が言っても、へい、兄ちゃんなりしょってしか言わへんってね。
もう、それはテンプレなんか。
そうそうそう。その人はもう、男子学生が行っても、JD が行っても、ヘイ、兄ちゃん何しようって言って、注文を受けるっていう、おっちゃんいたね。で、本館ができて、地下に食堂が移って、そこが自転車置き場になってね、野ざらしの。で、その後12号館が建ったって。
自転車置き場があそこにあったんかじゃ。
そうそうそう。12号館があったところは自転車置き場やった。
うん。想像つかへんけど。
うん。
ああ。まあ、今はもう業者が入るようになったから、業者が入れ替わったからな、最近。
そうだね、去年からかな、去年の4月からか、藤屋商事さんにやったんかな、全部。
うん。
コンビナス以外。あ、うん、コンビナスと16号館1階の生活再開以外ね。
まあ、ガラッと変わったしね、外見というか。
うん。
外装が。
ね。
どうなんでしょう。その外装、今20H は外装、そっちの外装しか知らんのかな。
だから1級、うん、そうやね。1級の人は今のしか知らんね。1級1、20は。で、20の人は、受験で本学で受けた人は、まあ来てるけど、地方会場で受けたりした人は、4月2日のガイダンスに初めて来て、で、あの時食堂営業してなかった、さっさと帰れっていうので、1時間2時間ぐらいだけガイダンスして追い返しされるように帰ったから、多分あんまり大学見てないと思う。
うん。ってことは前の食堂どころか今の食堂もほぼほぼ知らん。
そうやね。今の食堂も多分入ってないと思うね。二丸 H の学生さん。
前の食堂、うん、今、これ言っていいかわからんけど、汚かったぞ。汚かったぞ。
うん。あと、今の食堂はね、フラペチーノ事件とかありましたからね。
ああ。まあ。
知ってる？フラペチーノ事件。
サドゾラで来るっていう、そういう話じゃなくて？
うん。とあるところがフラッペを出してたのよ。
はいはい。
で、フラッペを出してたんやけど、それの写真に、フラペチーノって書いてあったのよ。
はぁ、あ。
学生に配るやつにね。
うん。
食堂で、それを俺が突っ込み入れて、そのフラペチーノは、スターバックスの商標やと。
はぁ、あ。
で、これどう見てもスターバックスとライセンス契約してるように見えへんけど、これええのとかって。で、調べたら、やっぱ実はまずいことやって。で、一応、スターバックスの日本法人に、こういうので、間違えて、フラペチーノと書いてしまったので、訂正を出します、というので、一応、向こうの会社まで報告はした。
おー。
うん。担当からね。うちの担当から。で、まあ、スターバックスの方は、それは実質も被害なかったし、極めて初期に対応いただいたので、別に構いません、みたいな返事をいただいてる。
お
うん。もう最初に配られた、3月に配られた瞬間に、俺が食いついたから。おい
それ、報告なかった場合ってどういう風になったんでしょう。
だから、もし何もなくて、ずっとそれで行ってて、どっかでバレたら、商標権の侵害とか、不正乱売防止法かなんか、とかね、その辺で多分引っかかって、賠償請求来るかもしれへんね。
はぁ、あ。
だから商標になってるものは気をつけないといけないわけね。だからちゃんとステープラーはステープラーって言わないと。
うん、まあまあ。ここら辺の商標は、うん、まあ知っといた方がいいんじゃないか。
うん、
そんなあったんか。まあ、
そう。
俺正直どっちがどうっていうのはわからんけど。
まあ、あとシャトルバス事件っていうのも同時にやってんけどね。
シャトルバス事件？
うん。
なんかあったっけ？
あのシャトルバスは誰が乗れるのかっていうね。
ああ。まあ、大学生か、それとも高校生かっていう話？
実はね、契約上、なんか、2回ぐらい契約変更してて、そのなんとかバスっていうその、区分があるのよね。
うん。
で、その区分を変更してるので、実は契約上は誰を乗せてもいいらしい。
っていうことは、まあ、そこら辺のおっちゃん乗っけてもいいってわけか。
そう、だからその辺の近所の人が、隅の道の近所の人がバス券を買って乗りました。大学まで来ました。で、そこのガストじゃない、ガストやった。ガストでお昼ご飯を食べました。またバスに乗って隅の道まで帰りましたっていうのは、法律上は問題ないらしい。
うん。
そういう契約になってんね。契約上は誰が乗っても構わないっていう契約になってんねんって。
うん。
うん、それはね、契約書ちゃんと確認した。もらって。
ただまあまあ、実際乗ってたら違和感はするよな、学生側としては。
一応ね、対外的には乗れないっていうことになってる。ただ、なんでそんな契約になったかっていうのは、あれだ。市民講座とかっていうのがあるから、市民講座とかで、うちの大学、学生でも生徒でも、職員でもないし、っていう人を乗せることがあるわけね。
まあ、資格の試験とか、うちでやって
る。資格の試験では乗れない。
あ、違うな。
うちの大学で、例えば看護師の試験とか、
やってる。
何だっけ、国家試験に会場として貸してるときがあんねんね。
うん。
で、その場合は乗れませんってちゃんと言ってんねん。
はあ。
それはあくまで会場として貸してるだけやから。ただ、市民講座の場合は大学の学会が主催して、うちの教員が講師をしてるから、そういうのを聞きに来られる方を乗せるために契約を変えたらしい。
が、その代わりというか、その結果、まあ。
そう、契約上は誰でも乗れることになって
る。はあ。うん、まあなあ。実際乗る人はいるんですかね、そういえば。
わからへん。だって、シャトルバスずっとバンしてないし、シャトルバスのバス停にウェブカメラ置いといたらね、後で見れるけど。
まあまあ。
あ、なんかそんな課題出したね、今日。今週のネットワークプログラミングは。先週か。
ああ。なんか去年やったような覚えがある。
うん。
あれなあ、めんどくさかったな。いやあ。
まあ、その解説はまたね、木曜日に楽しもう。
そうですね。今日の授業の解説が全くないような気がするが、まあ。今日の授業何やったか。
今日の授業、日本語の2バイトのコードの話だけやからね、基本は。エンコードどうするかっていう話とか。
うん。
うん。
ぶっちゃけ、
まあ、あとユニコードには、うん、クリンゴン語が入ってるとかね。
ああ。
ゲラーガータンクトゥーとかね。
そこら辺
モルストーイトゥーとか。
そこら辺なんかいろいろと話してたような覚えある。半分寝ながら聞いてたんで、あんまり聞けなかったけど。
クリンゴン語もちょっと覚えとかなあかんやろ。フグループ名、フカーク、ジャッジバンとかね。
生きてて使うかな。
え？
使うかな。
挨拶の時使ってるよ、学内でも。
誰に？
あ、機械科の某 S 先生とか。
それ個人じゃない？それ個人というか、それ一人じゃない？
だから、その先生とかやったら、こう、あったら、カプラーとか挨拶するもんね、お互い。
まあ、一般的に生きてたら使うことはないと。
ないかな。学内で使ってるけどな。
世間が学内だけという。
世間、俺世間狭いからね。
大学の先生ってそういうもんじゃないっす。
う
ん、
まあ、そうやね。うん。
まあ、学校、大学に、まあ、関わらず、学校の先生って、まあ、そういうイメージはありますね。
その、機械の S 先生も、うちの卒業生やからね。
へえ。
ほら。
やばいやつや。
うちの卒業生って、要するに卒業生の、要するに同窓会として、交友会ってあるわけやな。
はい、
はい。ね、名前はね。で、交友会には、なんとか支部、なんとか支部って、こう、地区があるわけよ。
うん。
で、なぜか日産プリンス大阪支部みたいな、なんかむっちゃ限定したとこあるわけよね。
そんなに人がいるの、そこには。
うん、いる。昔から。
は
あ、で、そのうち F ネット支部ができるかなっていう話もしてんねんけど、
F ネット今何人ぐらい行ってるんですか？
たくさん。
うん。
あ、リフトは持ってるけど。
え？みたい。
で、大学支部ってのあるわけやな。
はあ。
ああ、大学支部ってのは要するに、うちの卒業生で大学で職員なり教員なりをしてるっていう、事務職なり教育職をやってるっていう人たちが、大学支部なわけよ。
小山先生とか、昆布先生とかはどうなるんです？
あの人たちは非常勤やから。
ああ、なるほど。
うん。で、その大学支部の人たちが集まった時に何を言うかっていうと、やばい奴は社会に出さへんなって。
うん。
みんなお互いにそうやな。やばい奴は社会に出さんと学内で囲っとかななっていう話をするわけや。
そういうものには蓋をじゃないけど。
うん。だから、うちの職員とか教員で本学の卒業生って言ったら、あーってこうなるわけやな。
うん。 まあ、その人が今僕たちが話していらっしゃる教授であると、皆さん。筆頭なんかな？
いや、俺は3番目やから。学内で。
はぁ、
あ。俺、1番目、2番目はまだ上におるから。
いてんのか。
うん。
会ったことはない気がする。会ったことあんのか、その人らに。
そんな私の口から誰が1番や2番なんて余裕わんわ。
ふん。ああ、まあ、まあまあ、ここまで言うんですから、会ったらわかるんでしょうね。
うん。
わかんのかな。
わかると思うわ。
はあ。まあ、会わないことを願うばっかりなんだけど。
うん、いい人やで、まあ、うん先生とか、うん先生とか、うん、いい人やで。
いい人ってどういう意味のいいなんやろ。いらんない意味あるからな、いい。
ね、いい人ね。
あんまり突っ込まないだろ。
うん。
恐ろしい。
はあ、あ、怖。
まあ、大学院進んでこのまんま、この学校に居座るっていう方もね、もしかしたら1年生の方で。まあまあ、未来はわかんないけど。
そうやね。
かもしれないし。
うん。
どうなんでしょう。大学、ここの大学院で、そのまま職員なんですかね。それとも、ここの大学を出て職員なんですかね。
事務職の場合は学部卒やね、基本。
うん。
うん。で、教育職の場合は、助手っていうのが最低マスター卒。
ほうほう。
要するに修士出てるっていうのは基本は前提があるから、まあ、大学院出ずに教員になるっていうのは、まあ、基本ない。まあ、ただ、学部しか出てないけど、後から論文で博士になったっていう人はおるけどね。私の恩師何番目なのかな、っていうか、ボスやな。私のボスなんかは、その、学部卒業して、その後、まあ、昔やからね、学部卒業してずっと助手やってはって、そのまま、学位取って、うちの教授になったっていう方もおられる。
うん。
まあ、で、事務職の場合は学部卒やね、
うん
うん。うちの学科卒業して、うちの事務職やってはる人もいるしね。
うん。いや、デザイン工学部を卒業して。
そうよ。
ほう。
うちの学科卒業して、今、うちの事務職でやってはる人もおるし、あと、この間、入試で新人さん来てて、紹介されたけど、スポーツ健康学科の卒業生やってるってあったね。
うん。
うん。
スポーツ健康学科に行って事務職。うん。あ、でもまあ、文系か。文系か？
いや、スポ健がどっちになるんだろうね。やっぱちょっと、もうよくわからへん。で、まあ、うちの事務の担当がね、課長がね、変な人やけど、この人の言うことを聞いて仕事するからって言って紹介してくれたから。
うん。まあまあ。
うん、間違ってはないな。
間違ってはないね。
うん、
ただまあ、ここの学科っていうか、ここの学校を出て教授になる人の方が変態度は増すというのは。
そんなことないよ。
いや、大学院まで行くってことやろ？
うん。
ここに学校卒業して教授になるってことは、少なくとも。
まあ、だからね、昔はうち大学院なかったから、
ん？
大学院のよそ行ってたからね、みんな。
ああ。じゃあ余計にじゃあ他のところから行って、まあ、帰ってきたってことは余計変態度が上がるわけでは？
ノーコメント。
おっと？
ちなみに私は大学院の一期生やからね、ここの。
あ、じゃあアンドリューよりも上の方が？
そう、私が大学院の一期生で、しかも学域の番号は1番やから。
それはどうなん？あ、そっか、大垣か。アンドリューで言ってるわけじゃないもんな。
だから、最初は電気電子工学専攻と土木工学専攻の2専攻しかなくて、14名、7名7名で14名院生がおったわけよね、1期生。
はいはい。
で、なぜか電子、工学専攻が先に番号を振ったから、うちの方で1番から順番に取っていったから、私が1番や。
うん。
だから工学修士括弧工第1号という番号になってんだよね。
お。
うん。
1号。
第1号。
第1号。
うん。学部卒業したときは、工学士の番号は1万何歩とかっていうよくわからへん番号やったけど。
まあまあ。ってことは、
まあ何番まで行ってるかちょっと知らんけど。
今。
うん。
昆布先輩とか 校の学校の大学院でしたっ
け？うちの院やね、彼も。
うん。まあ、昆布先輩っていうか、昆布先生になるのかな？
うん。
東川先生っていう方がいらっしゃって、まあ、20H はなんか授業持ってたような気がする。なんだっけ？
フィールドプラクティスやってはるね。
ああ、はい。っていうんで、うん。まあ、おそらくそのうち会うかな？会うのかな？
あ、物理的にどうなんやろね。
まあ、会うといいなと言っとくじゃ。
うん。
すごい面白い人ですと言っといたら、7で済むから。
面白い人っていうか、なりたかった職業がヒボっていう人やな。
うん。俺もなりたかった。
うん。
ヒモかニートになりたかった。
仕事ニートは違うぞ。
うん。ただまあ、数ヶ月のうちに崩れ去るけど。
そやね。でもそろそろね、みんな大学来ても欲しいよね。二丸H の人もね。
まあ、来れるならという、まあ、聞き方によると、言い方によるとすごい変な言い方になるけれども。こう、でもな、まあでも、授業全部オンラインになりましたしね。決定でしょ、あれもう。あれから変わるってないでしょ、多分。
ノーコメント。
ああ。っていうんでね、学校に行く可能性があるのは、やっぱりもう、夏休み以降になるのかな。うん、まあ、それまで多分、こういうお互い用アイコンと、学籍番号でしか、認知できない、認識できないってなってくるとね。
これ医療系の人から聞いた話やねんけどな。だから、大城も多分そんな話を聞いてるかもしれへんけど、SARS と MERS ってあったじゃん？前、以前。で、今回のが SARS の、まあ、バージョン2というか、まあ、SARS2 になってんねんけど、SARS って、どうもウイルスが変異して、感染力が減って、まあ、収束したと。で、MERS の方は、なんかよくわからへんねんけど、いつの間にか終わってたってことやねんな。で、SARS、今の SARS2、いわゆる新型コロナも、まあそういう形でウイルスが変異するんやないかという話もあって、面白いのが、ウイルスって、あいつら DNA じゃなくて、こう RNA っていう、まあほら、PCR 検査とかで増幅するやつなんやけど、なんか、奴らも、要は人間が宿主なわけよね。人間に感染して、その中でこう増殖して増えていって、へへって言うねんけど、あんまり増えすぎると、人間死んじゃうわけやね。
うん
うん、そうすると、宿主が死んじゃうと、そこに宿ってるウイルスも死んじゃうわけじゃん。
あ、ちょうどで塩梅の奴らが増えていく。
そうそうそう。と、要すると、自分たちは増えたいけども、頑張りすぎると宿主が死んでしまって、一緒に焼かれちゃうわけやんか。要するに死んじゃうわけ。ってことは、昔のほら、江戸時代の、みたいにほら、農民は生かさず殺さずみたいな感じで、宿主も生かさず殺さずっていう形で変異をしていくらしいね。
はあ。
うん。だどこに意思があるかわからないけど、そうやってウイルスも、ちょっと強すぎるから、これやばいよりもうちょっとこう抑えとこか、みたいな形で、なんかそういう変異をするらしい。
ウイルスもサボるわけか。
まあ、サボるっていうか、最適化していくんやろね。
うん。
要するに逆に言うと、
生きるためにそう。
感染力とか、発症した時の重篤度、そういうのが、まあ、いろいろあったとしたら、逆に言うと、宿主が死んでしまうような強いウイルスっていうのは、その宿主と一緒に死んでしまうから、要は、妥当な感染力とか、妥当なその、病気としての表情が現れるようなウイルスが選択的に残っていくっていう、なんかそういうのがあって、ウイルスも変異していくんだって。
いやな。
うん、で、そうなると、いわゆる、こう、収束するっていう。だから、ワクチンとか、免疫とかっていうのと関係なく、ウイルスの方が、こう、これぐらいにしといたろか、みたいなことになって、吉本新喜劇じゃないけど、あんな形でこう収束するっていうのもあるっていう話なんで、ただそれがいつ起こるかわかんないのね。
うん。
うん。要するに、ウイルス見てても、こう、ね、いっぱいあっちこっちのウイルス見て、どう変異してるか見ないと分からへんから、まあ、ウイルス眺めたってそれが、ここ1、2ヶ月なのか、1年かかるのかは分からへんけど、まあ、そういう形の変異が起こるっていうふうな話を聞いた。
まあ、希望的観測と思
う。うん、そう。ただ、そうなるから、ほっといたらええねんってわけにもいかへんからね。
うん。
その辺が難しいとこやね。だから、それは、収束してみたら、あ、収束したよねって言えねんけど、いつそこに来るかがわからへんからね。それはちょっと大変。だから、後期も授業できんのかなっていう。
あ、それ、言っちゃいます?それ、言っちゃいますか?
いや、だから、その話としてね、後期も授業できるのかなっていう話もあるし、日本の梅雨が、すごくて、ウイルスが下手るんちゃうかっていう話もあるし、いろいろ説はある。
うん、まあ、結局待つしかないよね。
うん。で、ほら、iPS 細胞の山中先生も言われてたけど、要はエビデンスはないと。
うんうん、
要は、初めて出てきたウイルスなんだから、どうなるかわかんねえよと。エビデンスなんてないよって言ってはるのよね。まあ、だから、いろいろ説はあって、過去の事例から、その梅雨、日本の梅雨は、ごつい湿気強いから、そこで収まるやろうとか、1ヶ月ぐらいで収まるやろうとか、いや、一旦収まるけど、冬になったらまた寒くなったら出てくるでとか、いろんな説があるけど、どれが正しいかどうかはわかんない。
うん。
っていうのが現状っぽいね。だから後期もほんまに授業できるのかなっていう話は出てきてる。まあ、後期も授業できるかっていうか、その後期が始まるような9月10月になって収まってるかどうかがわからへんってことね。
うん。
要するに。
まあ、そこら辺には収まっといてくれないと本気で俺らの卒検が。
まあ、卒検とか、あと就職やね。
そうですね。
まあ、それを言うと3回生なんかがかなり大変やと思うわね。
まあまあ。
うん。
インターンもないし、いないしかわからんけど。
うん、で、梅雨の話で言うと、インドとかあの辺って雨季があるやん。
はいはいはい。
で、ヨーロッパの、まあ、B とかね、B で始まるとか B で始まるとかって、まあ、自動車メーカーがあんねんけど、B で始まる3文字とかね。
はいはいはい。
うん。B で始まるなんか矢印ね、田んぼみたいなマークついてるとかあるけど、ああいう車って、うん、インドの雨季とかで全然問題ないねんけど、日本に持ってきたら梅雨の時にエンジンかからなんだとか言うらしいね。
はあ、
だから日本の梅雨の方が怖いらしい。エンジニアリング的に言うと。
湿度の問題ですかね。
らしいね。だから日本の梅雨を乗り切れる、システムを作れば、その辺の村上そこらの浮きは大丈夫って言ってた。
日本の浮きってそんなすごいか。
うん、らしいで。だから、インドとかああいうとこ、インドとかあと、ほら、東南、何やったっけ、中近東か。あの辺でも浮きがあんねんけど、その浮きで全然トラブル起こらへんようなシステムでも、2本持ってきたら、梅雨の時に止まっちゃうとかね。
うん。
あとね、ヨーロッパの海苔。海苔っていうのは食べる方じゃないやつね。紙くっつけたやつ。
あ、はいはい。
あれ、日本の梅雨の時にね、べちょべちょなんね。
おほ。
海苔の蓋開けるやん。
うん。
中べちょべちょになって、海苔塗るための筆というか、棒みたいなやつあるやん。あれが沈んじゃうね。
お、ああ、固体というか。
うん、答え、笛木のりみたいなやつね。例えば日本で言ったら、黄色いのに赤い帽子かぶって、あれ開けたら、なんか、こう、棒みたいなやつが入ってるじゃん。塗るための。で、あれが上にこう、のりのりに乗ってんねんけど、ヨーロッパ製のやつだと、中ぐちょぐちょになって、あれがね、ボーンって沈んでいってまうね。
うん。
だから、それぐらいすごいみたい。日本の梅雨って。
ってことは、世界中を、で、まあ、どうなってるかっていうので参考にあまりならないかもしれないと。
うん、日本の秋は。乾く方はね、カラッカラに乾く方は日本そんなないんやけど、梅雨の方は結構強いみたい。
ってことは、じゃあ、この1、2ヶ月で何かしら大きな変化があるという
か。あるかもしれへんし、全然関係ないかもしれへんし、それもわからない。でもみんなで雨乞いして、こう、梅雨ってやるのもええかもしれへんね。
また台風も来るしね、そのうち。
もうね、台風しね。中国みたいにロケット打ち込んで雨降らすとかね。
そんなのか。
うん。
オリンピックみたいな。
でも、まあまあ、本当にじゃあ俺らはもう本当に、何かしら起こるかもしれないと思いながら、 待つしかないっていうね。
だから怒るかもしれへんし、怒らへんかもしれへんし。
一番嫌なやつ。
それ誰もわかんないのよね。
あ、
要するに終わってからわかるってやつよね。
うん。あ、まあな。どうなることやろと。
どうなりますかね。まあでもね、できたら学生さんは来ていただきたいよね。せっかくやしね。
うん。まあ。来た後で、来た後でかな、うん。
だから、あのね、やっぱり上の人が心配するのは来さすのもあれけど、そこでクラスター出ちゃったら、どうしようもないってことになるわけやね。
それこそほんまにもう今期全部閉じるみたいなことが出てくるかもしれない。うん、
ただそれ
だから、クラスター出したくないっていうのはまずあるから、要するに大学が感染源になっちゃまずいってことやから、それを防ぐのにどうするかっていう。まあそこをだいぶ心配してはりますよね、上は。
まあ、可能性を 0% にっていうのは土台無理な話なんで、ちょっと望み薄かな。っていうぐらい。
だから、もう、やるとしたら全員防護服家から来てこいしかないよね。
ガロンガン被ってこい。
いや、だからもう、防護服着て、で、防護服着たまま大学来て、それで、やることやって、防護服着たまま家帰って、家の玄関入る前に防護服脱いで捨てるっていうね。
ああ。
そしたら少なくとも大学では感染しない。し、その、大学の行き来でも感染しない。
うん、まあ。
だけど、通学に2時間かかるような人が、防護服着て、ね、ちょっと無理やもんね。
スタとか、そこら辺で空調とか、
うん。
やってくると、ちょっときついですね。
まあ、一応ね、こっちもその、いろいろ、除菌効果があるとか、殺菌効果があるっていうやつは用意して、やろうとはしてるけど、見えへんからね、ウイルスが。
見えたら終わりますよ、そんなもん。
いや、あのね、ゴキブリとは言わへんけど、せめてね、カメムシぐらいの大きさやとね、
ピチン
で潰す。見て退治できるからやねんけど、見えへんからね。
あ、まあ、あるものとして対処するしか出ない。
そうやん。だから結局、ドアノブとか、人、みんなが触るようなところは、あるっていう前提でならなあかんし、そしたらね、あの、鍋の取っ手とかね、あの、しゃもじりとかはどうすんのっていうことになるわけやな。
うん、
そこへ行くかっていう、
うん。
うん。
まあ、なんかもう、誰かがもう自分の後ろにつきまとって、自分が触ったところにシュシュシュシュしまくって、っていうぐらい。
いや、自分が触ったところっていうよりも、自分が触る前にやんねやな。
ああ、そう、そういうことか。
うん。
うん。
だからフライパン掴む前にフライパンの絵をまずアルコール消毒してからフライパン持つと。
うん、一体どれだけアルコールを使うんだろうね。
で、最後にあれやね、卵割るときに卵の殻消毒し忘れてそこで感染するみたいなな。
一番嫌やね。
うん。あの、たまにあんのが、電子装置とかいろいろ指紋拭き取んねんけど、電池入れるときの電池を拭き忘れたとかな。
ああ、あります、
ね。そこに指紋が残ってて犯人バレるとか。
うん。
あと、あの、薬莢の、弾込めるときに薬莢に指紋がついてて、あの、リボルバーやったらええねんけど、セミオートマチックやったら薬莢掘り出すから、その辺に転がった薬莢から指紋が出てくるとかな。それなんか、
本体には、
うん、細かいところでミスして感染するんかもしれへん。感染が起こるときって。
うん。
まあ、ここまで気にし始めると確かに学校側のもう、今期、前期の方は授業しません、学校でっていうのにね。
ま、あの、一番楽やねんで、人いりませんっていうのがね。
うん。
もう来んなと言って、要するに、来るな、もうクローズドやって言ってしまったら一番それは楽やけど、でもそれすると本来提供するものができんようになるからね。
その授業の、まあ、質の担保とですね、
うん。うん、質の担保の方がね。だからそこをどう折り合いつけるかやね。まあ明日偉いさんの会議があるので、どんな話が流れてくるか、やね。
本当に、こう、減免というか、授業料を下げる代わりに質はっ ていうになるんか、それとも、まあ、そのまま、このまま突っ張んのか。
だから、授業料の話は前もしたけど、まあ、設備の話も一緒だけど、その、要するに、4年分を、まあ、割って払ってもらってるっていう前提が大学があるわけやね。
うん。
だから、今使えへんからその分返せっていうのは、本来の趣旨から言ったらおかしいから返しませんっていうのは、まあ、ありなわけよね。
うん。
こちらからの理論はね。
うん。
学生からしたら、大学行ってないねんから、で、図書館も使われへんから、ね、いうのはあるかもしれへんけど、こちら側の理論から言ったらそうなる。それから、質に関しては、文部科学省の方が、要は、こういう、これだけのことはやりなさいってことを言ってるわけじゃん。授業内容として。そうだ、質を落とすってことは不可能なわけやねんね。
うん。
要するに、大学というのは、こんだけのものを積み上げていって、学士の学位を出しますよっていうことを言って、それで、認可されてる上から、今年はもうこの部分やりませんとか、もう質は落としますっていうことはできへんわけよね。で、逆に言ったら、もう前期はやらへんけど、その分後期で、もし後期で対面授業できなったら後期に持っていって全部やりますよ。いうふうなことになれば、それはそれでええんかもしれへんけど、まあ学生としては大変やね。前期の分も後期に一緒に勉強せなあかんから。
もちろん、考えろ。ネットワーク構築演習、2倍に増える。もしくは、密度が2倍になる。どう？
やばい。
やばいよ。
やばいじゃなくて2倍やで、一応。
まあ、8倍ではない。
でもやばいぐらいになると思いますよ。
実質な。
実質。
煽られてな。
で、しかも、授業被ってる、こうやって言ってるわけやしさ。
そうやね。一応ね、調べたら12人のうち教職取ってるのは1名だけやったけどね。
じゃあ、その子が余計。
うん。
ああ。どうなんねやろう。
後期で構築演習全部ってやばいな、ほんまに。
まあ、かなり大変やと思うね。
二度構築演習自体はもうないっていう風に動くんですよ。
ノーコメント。
にゃん。
現時点ではノーコメントです。
ああ。
まあでも前期の単位としてはどうなるんでしょうね。
あのね、それが問題で、今、情報システム応用演習はやってると。
うん。
やってるよな、タッキー。
やってますね。
ね。ということは、ちゃんと授業を受ければその2単位は取れます。
うん。
はい、
で、構築演習を後期に持っていったら、本来前期のはずの2単位が後期に回ってしまうので、前期としては出せないわけやね、
うん。
で、全員が取れるかどうかは、これはまた保証できないから、全員その2単位があるというわけにもいかへんと、
うん。
で、そうなると、卒検配属の時にその2単位が効いてくる可能性がある。平均点かける習得済み卒業要件単位なので、その12名がね。で、その12名が不公平にならないように、順位を決めるのはどうしたらいいかなっていう。難しい問題が起こる。
難しい。しかも必修ですからね。
そう。で、うちの主任は、そこは先生うまいことこう計算式作ってくれますよねってなんか丸投げ下げた。
で、しかも片っぽ必修だけ片っぽやから必修。
いや、両方必修やで。
ん？
ネットワーク構築演習1と応用演習は選択必修やからどっちか取らなあかんから。
あ、違う。ネットワーク構築演習1、2で取ってる子。の場合。
いや、1、2しか取れへんから、セットでしか取れへんから。
ああ。俺みたいに1落としたぜってなってくると。
1落として2を取ってしまったら、1を取る人は2を取らないといけないっていう規定があるわけよね。
うん。
ということは、1を申請しようとしたら2も申請しないといけないけど、2はすでに単位を取ってるから申請できないと。したがって1も申請できないってことになるわ
け。ってことは、
だから、1を落として2を取った人は、応用演習しか取ることができない。
まあまあ、そうならないように、ネットワーク構築演習。
まあ、単位なんて普通は取れるもんやからね。いや、この授業だってメール出しとけば基本的には単位取れるはずやからね。
まあまあ、そうですね。
うん、
メールの出し方だったり何だったりっていうのはもう、このサポートトークだったり、まあディス ディスコじゃなくて、まあ普通の授業中のポッドキャストでも言ってるし、スラックでも書いたしてる。
スラックね、今年はね、結構書いたよ。
書けましたね。書けましたね。うん、書いてますね。
うん。
っていうんで。
毎回同じ質問せんと読んでよっていうのはあるけどね。
うふ。
ただね、4月の20日。だから、最初の方に、授業は27から、1年生の授業やけど27から普通にやりますよっていうメールを送って、で、その後、27からスタートやけど、4月20日に、送ったメールでは、二丸 H の学生向けは、今節丁寧なやつを入れてんのよね。
うん。
メールの出し方とかね。で、あれを読んでたら、ひょっとしたらできるんだけど、読んだままでアーカイブせんと削除しちゃった人ね。
ああ。
で、削除しちゃった人は何が起こるかっていうと、ゴミ箱に捨てても30日間は残ってんのよね。
そうですね。
うん。でも5月20日にあれゴミ箱に入れてたらもう25日なので、ゴミ箱からも消えてるわけよね。
うん。
うん。で、大学のアカウントで、Gmail 使ってる場合ね、ゲ。実はあれ、アカデミックエディションなので無制限なわけよね、容量。
うん。
ということは、Gmail のメール削除する必要はないわけよね。
まあ、まあまあ、それは、ま
あ、うん。今頃言うなよっていうのあるかもしれないけど、うん、普通の Gmail ってアカウント作ると15ギガしかないわけよね。私19ギガなぜかあんねんけど。
プレゼント。
うん。ちょっといろいろあってね。私の Gmail のアカウントって招待状がないと作れへん時代のアカウントやから、まだ。
どれぐらい前？
ずいぶん前。私の教え子のお姉ちゃんの旦那から招待状もらってアカウント作ったのよ。
その人はじゃあ、いろいろと、コネが
あって。うん。風俗関係の仕事してる人ね。
はあ。
うん。
はあ。
うん。風俗関係の仕事って何してるかっていうと、アーケードゲームのプログラマー。
はあ。
うん。
ニンテンドースイッチとか、PS、今度5は出んのかな？それから Xbox とかのプログラムを書いてる人は普通のゲームのプログラマーやけど、ゲームセンターに置いてあるやつね。
筐体の方か。
うん。ゲームセンターの方に置いてるアーケードゲームのプログラマーは、あれは風俗関係なんでね。
うん。
なぜかっていうと、アーケードゲームセンターっていうのは風俗営業法の適用を受けるから、
うん。
うん。だから本人も宴会とか合コンとか行くと風俗関係の仕事してますっていうね。
うん。
で、何ですかって言ったらアーケードゲームのプログラム書いてますって言って。
うん。
うん。で、その人から招待してもらったやつで、だから、まあ、本来は15ギガで、今、ちょっとゴニョゴニョあって、19ギガまで増えてると。だから、例えば、私の場合だと、システムからの定期的な通知が1日に100通ぐらい来るから、それは一定期間過ぎたら勝手に消すように、Google Apps スクリプトを書いて、毎週かな、古いその通知の、ルートさんとか、クローンタブさんから来てるメールは自動的に消えるようにしてるわけよね。
うん、
だけど、ゲイのメールアドレスって無制限だから、消すっていうことを一切考えなくていいわけよね。
うん。
とにかく全部アーカイブしておけば、後で、なんだ。検索したら出てくるわけよね。
はいはい。
うん。あ、チキンあげに行くのか。はいはい。美味しいチキンやね。最近チキン食いに行ってないな。
チキンカレー。結局作るっつって作れてないからな。
そうやね。しばらくちょっと鍋も難しいね。おでんができるかどうかやね。
そうですね。おでんあたりかな。
だからもしできるようになったら月に2回とかやってもいいかもしれへんね。
ああ。それと僕、ミミズの講座も月2回で。
ああ。あれはね、ミミズのさん忙しいからね。
あ、まあそういう講座っていうのもあったり、その鍋っていう月1で。
講座って言ったら高い座じゃないよね。
あ、まあ別に座る場所が高いってわけでもないけれど。
うん。
まあ、いろいろなね、面白いことやるんで、 研究室。
興味あったら来てくださいって言って今来られへんからね。
うん。まあまあ。まあ。なんかっていうのも僕はね、今日。
あら、今日もなんか2時間半行ったよ、タッキー。
は？
まもなく2時間半や。あと10秒ぐらい。
今ここまで聞いていただいた皆さん、よくここまで聞いてるなと俺一瞬思ってしまった。
あのね、たまにこう、いる話が出るのよね。これが一番やっぱりこの、何回も言うけど、音声メディアのちょっと、まあ、めんどくさいとこやね。その、後からこれ聞くときに、こことここだけ聞きたいっていうのはできへんから。まあ、例えば流し聞きしてもらって、他の授業の課題をやりながら聞いてて、あ、ここだけちょっと聞いとかなあかんなっていうときだけ、ちょっと、完全に集中、こっちに集中するとかね。あれやね、授業に関連する、ちょっと重要な話するときだけ、こうなんか音を鳴らすとかね。みたいなのあってもいいわけやね。で、この音が鳴ったら、おっとこう集中して聞いて、またなんか違う話になったなーって言って、課題を、別の授業の課題やるとかね。
多分今音流れてなかったと思う。
え、流れてなかった？こんな音？え？
うん、それ。
それそれ。うん。
まあ、なんかいろいろ玉石混合じゃないけど、まあいろいろと混ぜてるんで、まあ、ここも聞いてほしいし、まあまあ3年生の方はな、ちょっと難しい内容が入ってくるかもしれんので
。難しい内容入ってくるけど、先週なんかね、お客さんおらへんから完全に内輪の話をしてましたもんね。
そうなんよ。ね、聞く人が、一回だけポンって入ってきて、で、何を思ったのかそのまま抜けて誰もいない中、いつもの研究生のみで、だべってたっていうのがあったんで、
うん、
まあまあね、逆にそういう時って基本的にこう、身内でしかしないような話あるんで、ある意味レア回やったらレア回か。
うん。でも、一応25回再生されてるぜ。それ。
なんで？
わからへん。
はぁ、あ。
25回再生されてました。はあ、現時点で。
あれよ、今日言ったことと内容ほぼほぼ丸かぶりぞ、そういえば。
うん。
あと、俺があれか明日やばいぜ、ベベーっつってこう、ちょっとお腹ギュギュギュしてるんじゃない？
ああ、そうやね。そんなあったね。
あ、ちなみに無事に一次面接、通過しました。V。
やった。
あとは2時や。
うん。もう2時半やけどな。
そうやな。どうぞ閉めますか。
その2時やないって。
2次会行くのもまあ、好きにしようち、という。2次会があんのかどうか知らんけど。あ、裏サポートトークが2次会です。多分。
ああ、そうやね。
はい。
楽しみに待っとくわ。
はい。
はい。
はい。そういうわけでそろそろ閉めます。
じゃあ、この辺でお開きにしましょうか。またポッドキャストに入れとくんで、まあ3倍速ぐらいで聞くと、何倍や。
そうぐらいじゃないかな。
まあ。150分ぐらいから、50分ぐらいで聞けんのか。
そうです。
ただね、私も滑舌が悪いからね、昨日はヒレカツ食ったけどね。
それ滑舌やな。
うん。滑舌悪いからね、やっぱり2倍ぐらいが限度かな、私の声ね。3倍で聞くとちょっとしんどい。自分で聞いてても、俺何喋ってんのやろってなるわ。
うん。っていうんで、まあまあ2倍から3倍の2.5 ぐらいが限界かなっていうので。
うん、そうやね。それぐらいやね。
はい。
まあそれで聞いてもらったらちょっと時短はできるので。
はい。
じゃあ、また、1年生の皆様は一応来週かな。
ですよね。
で、まあ、うちわの人間はね、また木曜日に授業とサポートやるんで。
明日やろ？
明日はなんで、明日卒検やろ？
明日卒検やから、身内の人間は卒検やろ？
明日身内の人間の卒検はスラックやで。リンク先よく見てよ。
あら。確認します。
大丈夫ですか？
へえ。
なんで、うちわの人間は木曜日ね。3回戦向けね。はいはい。ではまた。
はい。
では。